私ね、今、まあ、お仕事の方ね、二つやってるんですけども、一つがね、メインでやってる仕事。で、もう一個が、まあ、それがない時にね、ウーバーイーツをやるみたいな、ね、感じで、ちょっと仕事やってるんですけどもね、まあ、それで収入を得て、で、生活してるんですけども、で、そのメインの仕事、っていうのが、今年の1月末ぐらいからかな、始めまして、まあ、気がつけば半年ちょっとぐらい経っているんですけども、まあね、いや、その仕事自体は、いいのよ。いいっていうか、まあでも、お給料はそんな高くないわけよ。だから、まあ、長く続けるのは正直厳しいなって、思っている仕事だったわけ。でも、なんだかんだずるずるとね、何をしたらいいのかもちょっとわかんないしさ、転職するにもね。ってのあったんだけど、まあ、ここ最近ね、一つの本に出会いまして、ね、ちょいちょいちょっと名前出てきますけど、世界一優しいやりたいことの見つけ方って本があるんだけど、これに出会って、で、ちょっとね、自分が今後、まあ、今も私もね、年齢40歳になりますから、まあこれから生きていく上で、でも、言っても、60まで働いたとしても、あと20年働くんだよ。でも別に、俺みたいな感じで働いてる人はさ、定年とかないわけじゃん。結局ね、その、長く勤め上げて退職金もらって、で、老後はね、みたいな感じじゃないからさ。蓄えとかもないだろうし、もうずっと働き続けるっていうかね、まあ働くっていうか、まあ収入を得る方法を何かしら考えてね、やっていかないといけないっていう感じだと思うので、そう考えたら、まああと20年とかじゃないんだよね。やっぱ30年、40年、まあ死ぬまで、ね、何かしらね、金策をして生きていかないといけないと。まあそんな中、やっぱり、じゃあこれからね、幸せに生きていくにはどうしたらいいんだろうってことで、まあそのやっぱ仕事だよねっていうことなんだけど。で、そこで、そのね、今紹介した本、世界一優しいやりたいことの見つけ方を読んで、まあこういう方向性で生きていこうかなっていうのを、まあ一応私で、ね、一つ、まあ見つけたというかね、そういう方向でやっていこうっていうことをね、決めまして。で、それで、求人を探していたんですよ。したら、二つ、まあ、いいかなって思う求人があって。で、一応、求人内容はね、ここではちょっと言えません。ね、なぜかというと、ね、名探偵がいるからさ、このリスナーたちの中にね、ちょっとしたヒント言っただけで、本当に俺が勤めている、お店とかね、その会社とかを、やっぱ特定、しちゃうんだよね。で、特定した上で、その会社に対してとかね、そのなんか、ちょっといたずらをするみたいなね、人がたまに出てくるからさ、あんまり言えないんだけど、でもただ俺もね、結構言いたがりだからね、ちょこちょこヒント出しちゃうんだよね。それでバレちゃうのあるからさ、まあなるべくね、そこはもうヒント出さないようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってるんですけども、で、まあまだね、求人見つけたよってだけの話だからね、そこを採用されたって話ではないからあれなんだけど。で、見つけまして、二つあったのよ。内容は同じ。業務内容とか全部一緒なんだけど、会社が違うって感じだった。で、一つの会社は、結構、もう超大手のところで、で、ただ、そのネットでね落ちているいろんな情報あるじゃない。この会社の体制はどうなんだとかさ、給与はどうだとかさ、人はどうだとかいろいろあったりすると思うんだけど、そういうの見たら、まあ、結構ひどいという内容を見て、これはちょっとこの会社で働くのはしんどそうだなっていうレベルの内容だったのね。だからそこはちょっと無理かと思って。ね、できたら、その、業務内容で、できたらね、それはね、ちょっと大きい会社だったら、それはありがたいからさ。と思ったんだけど、まあ、そんなのはちょっと無理だっていうことになりまして、で、もう一個の会社。ね、ここ、どうなんだろうと思って、さっきと同じ感じだったら、きついなと思ったんだけど、会社の評価みたいにちょっと見たら、まあ、結構その体制はよく、良いらしくて。なので、じゃあちょっとそこに応募してみようかなと思って。結構久しぶりなんだよね、転職の応募すんの。なので、多分半年ぶりぐらいじゃん。やっぱり今の仕事を始め る前ぐらいに応募したのが最後とかで、うん。本当に半年ちょいぶりぐらいに、ね、ようやくやりたいかななんて思える仕事を見つけて、で、応募してみました。9月の8日、水曜日、応募しまして。で、返事が来たのが、9月の10日、金曜日。で、来ましたよ。ね、よくあるのがさ、まあ、ね、今週打ってませんけど、そのパチスロとかしてる時にさ、返事くんだよね、結構ね。そう、パチスロしてて、今日も当たんねえな、みたいな。ね、クソみてえな人生だな、と思いながら、メールが入ってきて、で、それが企業からの返事だったりとかして、お、ここで一発逆転か、と思って。したら、お祈りみたいなね。お祈りメールみたいな。パターンが、もうよく続いておりましたけどもね。去年とかはね。まあ、今回はそんなことないですから。ね、スロットももうね、この間、久しぶりに打ってね。もうまた当分ちょっと打つのやめようと思ってますから。今週行ってませんからね。で、そんな中でさ。で、金曜日。企業からね、返事が来たの。なんていう返事だと思いますか？でもこんだけ引き伸ばしてるから、ねえ、それはさすがにお祈りのメールじゃないよねって思ってる皆さん。そうです。お祈りのメールではありませんでした。いや、よかったですね。久しぶりですよ。書類選考結果と面接のご案内っていうね、いただきまして。よかったなぁと思ってさ、久しぶりなのこの文面見るのと思って。ほんと去年とか、2回ぐらいは面接あったのかな？だから、でもそれ以外全部ね、お祈りメールだったから。いや、久しぶり見たなと思って。この度は弊社にご応募いただきまして、ありがとうございますと。お送りいただきました、レジュメを拝見した結果、次のステップにお進みいただきたいと思いますっていうねやついただきました。で、一応ウェブ面接をねしていただけるっていうことで一次面接、でちょっと日程がね、ちょっと調整を、させていただきまして、面接の方が9月17日金曜日17時から、ズームの方でねウェブ面接をするというお話になりました。いや、どうなるんですかねこれね。でも、まあまあ適性検査とかもあんだよね。面接する前に事前に適性検査だけ受けといてくださいねみたいなんで、もうそれはもうね、ページの方とかもらってるんだけど、だそれちょっとやんないといけないんだけど、いやー、どうなるんですかねって思って。で、正直、じゃあ、まあ、やる内容とかは喋れないけどね、条件とかはどうなのって話なんだけど、あんまり条件は良くないんですよ。その40歳の男がやる、その、なんていうのかな、経済的なね、うん、ところはちょっと、あまり良くないのかなと思うんだけど、でも、やっぱし、やりたいことっていう、部分で、その、興味のあること、好きなこと、得意なこと。まあ、この辺がうまく混ざったところで、できる仕事かなと思うので、ちょっとその給与に関しては、そこまで正直求めてないところもあって、いかに自分が、なんか長くやれるかな、みたいな、ところはあるんだけど。で、それでちょっと選びました。で、まあまあ、まだ受かってないからね、何にも言えませんけども、一応雇用の形態としては、契約社員です。正社員ではありません。で、多分、こっから正社員になり上がるっていうのはなさそう。なので、ここでちょっと経験を積んで、それで、同じ仕事内容で、正社員でどっかに転職するとか、そういう感じになるのかもしんないけど、でもまずちょっとやってみないとわかんないなっていうのもあるので、契約社員でね、ちょっと長くやれたらなぁとは思ってます。で、給与なんだけど、正式採用、その研修中はお給料ちょっと低くて、で、正式に 採用になった場合が、月収22万円です。少ないね。うん。やっぱ20、まあ、なんていうの ?40 歳の人が言う金額じゃないけど、月収25は欲しいんだよね。やっぱり。その年収300。多分ボーナスとかないからさ。年収300は欲しいのよ。一人暮らしでね、こうやって生きていく中でもさ。とは思うんだけど、まあ、しゃあないね、それはね。うん。で、給与も上がんなそうなんだよね。この仕事。多分この会社だけじゃなくて、この仕事自体が、給与上がんない気がすんだけど。でもそれでも、ね、今の仕事よりいいから。うん。さすが今の仕事はね、結構、危ういんだよね。綱渡りすぎるから。なので、まあ、22万でも、ね、いいのかなと思ってます。で、研修中は月収19万ということで、3万円下がるんですけど、ここはきついね。この研修期間が結構きついんだけど、でもまあまあそこもね、もうしょうがないよねと思って。っていう感じ。で、土日祝日は休みです。本当は、もう一個やりたい仕事あったの。でも、それだと、土日祝日が仕事なんだよね。それが、ちょっと引っかかって、本当になんかやりたいこととか、やれそうなこととか、なんかいろいろ考えると、そのもう一個の仕事がすごく、俺は、ハマるかなってちょっと思ったんだけど、やっぱ土日祝日、全部が休みじゃなくてもいいんだよ。例えば、勤労休みとかね。で、日曜日と祝日は出ますとかさ。そういうシフトは組めればいいんだけど、多分無理っぽいんだよね。どうしても、その土日祝日が一番忙しいっていう仕事だったりするから、その毎週のように土曜日とか休めないと思うんだよね。でもそうするとさ、まあ今コロナ禍だからね、そんなに人と会ったりとかできないけどさ、やっぱプライベートもね、大切にしたいじゃん。って考えた時に、せめて土日のどっちかはお休み取れる仕事じゃないときついかなと思って。全くね、その平日休みの人としかもう会えなくなっちゃうっていうのはちょっともう辛いなと思って。その、やっぱり人間の、なんていうの、大事にする部分人によって違うと思うけど、なんだかんだ人と会うっていうことを、ま、なんていうの、人と会うのは、そんなにね、毎日のように会うっていうわけじゃないけどさ。でもね、やっぱ週に1回だね、月に2回だ、3回だね、やっぱ人と会ったりは したいからね、やっぱね。それ考えると、で、それができなくなると、それはストレスになっちゃうからさ。そういうふうに考えて、だ別に全部土日が休みじゃなくてもよかったんだけど、その仕事は、ちょっと両方とも出なくちゃいけなそうだったんで、そういう意味でね、逆にストレスになっちゃうなと思ってやめました。ね。仕事としてはすごい魅力的だったんだけど。とかあったんだけど、一応この仕事は、土日祝日休みと。で、ただ通勤が時間かかりそうなんだよね。職場が逃走。ちょっとわかんないんだけど。まだなんかいろいろ確定してないからわかんないけど、通勤時間多分1時間前後かかりそうなんだよね。1時間超えかもしんない。なんか、その、駅まで行くのに1時間ぐらいかかって、で、そっから、現場まで歩くみたいなね。現場っていうかその会社まで、職場まで歩くみたいな。ところで、1時間、ちょっと。まあその、合計でね、かかるんじゃないかなと思ったりするので、ちょっとそこはわかんないんですけどね。まあまあそんな感じの待遇です。まあ勤務時間もね、まあなんか昼間ですよ。夜とかじゃなくてね。やっぱ夜になるとね、生活リズムでもともと崩れてるじゃねえかって話もあるんだけど、それ以上にやっぱ崩れるからね、やっぱね。あんまり体に良くないので、ね。やっぱり日中働けることがありがてえな。っていう感じでさ。まあ、そんなところ。なので、今週9月17日金曜日、週末ね、17時から面接ございますので、 まあ、これ、合格したら、採用されたら、やりますよ、私は。今年私言ってましたね。今年の抱負、スタートラインに立つっつって。ねえ。ようやく立てるかもしれないぞ。まあ、すべてにおいてね、スタートライン立ちたいと思ってて、それは、仕事だったりとか、プライベートだったりとかね。まあ、あとは、まあ、異性関係だったりとかもいろいろあると思うけども、まずはやっぱりお仕事。これが安定したら、安定っていうか、仕事のことをあんま考えなくていいっていうか、まあ仕事がね、始まったら、仕事のことは考えるんだよ。だけど、なんていうの、この、転職とかさ、そういうなんか、本来考えなくてもいい仕事のこと考えてるじゃん、今ってずっと。それ良くないよねっていう。で、今ついた仕事に対してそれを高めていくことを仕事として考えるのはすごくいいことだけど、それじゃないことをやるのって、あんまね、時間の無駄遣いではないけどもさ、もっとね、違うでしょっていうね、力の入れる場所がちょっとね、変わった方がいいんじゃないのと思うので、だから仕事がね、これで一つ、長く続けられる仕事がね、つければ、まあ、他のこともね、ついてくるかなと思うのでね。だから、ね、仕事ついたら、皆さん、ね、お待ちかねの、婚活パーティーとか、そういうのもね、行けますからね。今の状況だとね、婚活パーティーとかも行けないからね。なので、まあ、仕事ついたらね、うん、行ってきますよ。相席屋とかもね、ちょこちょこと。で、そんなんでね、ちょっとやっていきたいと思いますから。で、他にもね、まあ、プライベート部分、スタートラインって言ったらね、まあ、来週からですか。来週から、ナレーション講座とかもね、受けに行くことになりましたからね。4ヶ月間ですか。のね、ちょっと短期集中でね、毎週、まあ、平日の夜ですけどもね、ちょっと行ってきますから。だからそういう意味でね、仕事だ、プライベートだね。うん。ちょっとスタートライン立てるんじゃないかなと思っておりますんでね。ちょっとこのまま頑張っていきたいと。まあ、そんなね、ちょっと、ここね、最近結構ダラダラとね、生きてきてしまいましたんでね。まあ、こっからね、今週から忙しくなるかなと思うんですけどもね。まあ、ダラダラした分ね、ここでちょっと頑張んないといけないなと思っておりますんでね。なんとか、ね、皆さんにもいいご報告ができるようにね。うん、ちょっと頑張って、今週はね、やっていきたいなと。まあ、そんな気持ちでね、今日もラジオをね、2時間ぐらいやっていきたいと思いますんで、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、いや、ようやくですね、ほんとね、ちょっと前に進めそうかななんてところでね、久しぶりの、まあ、お仕事、転職のね、面接ってことなんですけどもね、この面接もですね、一応書類選考、ね、応募してから書類選考があって、で、面接があって、で、面接はね、1回だと思う。特に、選考の流れ見ても2回とか書いてないから、1回って書いてあります。で、まあ、人柄重視で採用しますって書いてあるんでね。どうですか私の人柄。悪くないんじゃないですか人柄だったらね。あんま能力を求められるとね、スピードとか求められちゃうと、それはちょっとあれかもしれない。人柄、ね、人柄だけで生きてきましたから、この40年。なんとかやっていけるんじゃないですかってね。まあ、そう言い聞かせてね、まあ、面接臨もうかなと思ってますけどもね。まあ、私ね、やっぱいろいろとね、自分をね、振り返って、で、どこが長所なのかと、いうのを考えたときに、温厚で、 ね、怒んないでしょ、俺あんまね。まあ怒るときはあるよ、それはね、人間だから。基本、その、オンラインでもオフラインでも、まあ温厚なんだよ。うん。寛容というか、別に怒んないね、あんまね。あと、人当たりがいい。これは言われるのよ。その、あんまり自分が求めてなくても、ちょっと、声かけられやすいというかね。うん、いろいろと。まあ、その辺は、まあ、人当たりがいいと。で、あと、根気強い。なんだかんだで、まあ、続けるじゃん。ラジオもそうだけどさ。もうね、十何年やってるわけじゃん、このラジオもさ。ね、この鳴かず飛ばずのラジオですよ。そんなさ、なんかね、最近始めた、ポッドキャストとかもさ、どんどんどんどんさ、有名になってさ、ねえっていう人も いっぱいいるわけじゃない。YouTuber だってね、最近始めたけどね、どんどん登録者増えてとかさ、いっぱいあるわけじゃん、そういうの。10年以上やってるのに、そんな跳ねないっていうね。なんだけど、もう根気強いから俺もね、うん、続きますよ、そういうのは。というところだと思うのよ、私ね。なので、まあ、こういう長所をね、まあ、活かせる仕事っていうのは何かななんて思ってね、まあ、いろいろと、まあ、調べて。で、行き着いたね、お仕事なので、まあ、頑張りたいね、そこね。で、今回は、その自己理解っていうね、その、さっきも言った本でね、いろいろ出てるんですけどもね、その、世界一優しいやりたいことの見つけ方の本で、まあ、自己理解っていうのをやっていくんだけど、そこで、まあ、ある程度自分のことは、分かったので、強みとかっていうところも。好きなこととかね、得意なこととか、大事なこととか、なんかその辺もしっかりと分かったので、だから面接の時もね、やりやすいと思う。ブレてないと思うわ。こいつふわふわしてんなーっていう感じだとね、面接官も不安になっちゃうと思うけど。まあ、今回に関しては、ある程度ね、その辺はしっかりとね、ビジョンがあるのかなと思うのでね。まあ、面接もね、受け答えはある程度できればなと思ってます。あと、オンライン面接だとさ、ウェブ面接だとさ、パソコン上にさ、メモとか出せるんだよね。あれいいよね。もう実力じゃないけど、完全に。だまあ、自然に喋んないといけないけど、でもね、そのアンチョコみたいなのある状態でさ、喋れるっていうのも、まあまあ、今のね、コロナ禍の時代だからこそのね、面接かなと思いますんで、まあうまく活用していきたいよね。そのなんか、志望動機とかね。緊張したと忘れちゃうんでね、頭の中真っ白になっちゃう時あるからね。だから志望動機とかをね、ちょっと画面に出しつつ、ね、出してると別に読まなくても、安心できるから、それだけで緊張がほぐれんだよね、なんかね。っていうのもありますね。まあ、ちょっと今週の金曜日やって、で、返事が、ね、そっから、どのぐらいで来るのかちょっとわかりませんけども、まあ、来週、もしかしたらね、放送の時に、結果がわかってるかもしれない。月曜日のね、日中に連絡来たらね、採用なりました、なるかもしれないから。そしたらもう、今の仕事は、一旦ね、区切りをつけまして、今月で、まあシフト制だから、来月のシフトね、もう書かなきゃいいだけだからさ。来月からはちょっと、つって。っていう感じかなと思ってます。ね、なんとか、ね、採用なるとね、いいんですけどね。でも年収300いかないやつがさ、婚活してさ、で40だよ、つって。ね、11月だと41だよ、つって。そんなおっさん来てさ、41で年中300ないのつって。独身つって。どうかなねえ。ちょっと未来はちょっともうわかりませんけどもね、ほんとね。ただ、ね、チャレンジングだからね、やっぱね。チャレンジしていかないと、ね、巡り合えるもんも巡り合えなくなっちゃうからね。よくないですから、そういうのはね。まだこうやってちょっと健康なうちにね、なんとか、ね、パートナーをね、ちょっと見つけたいなと思ってますけどもね。で、そんな、ね、今週でございますけども、今日はですね、いろいろとお話ございます。一応、 メインな話二つありまして、ちょっとね、長い話になるかもしれないんで、ざっくり言っときますと。あの一つ。マックス村井さん。知ってますか皆さん。マックス村井さんね。パズドラとかでね、すごい有名なね、あの、アップバンクっていう会社のね、社長さんなんですけどもね。マックス村井。ね。なんか3つけるとなんかあれだね。だから、野球選手とかと一緒だよね。なんかもうその、固有名詞なんだよね。清原みたいなね。桑田みたいな。なんか、マックス村井みたいな感じなんだけど。ね。そのマックス村井さんの、そのアップバンクって会社がね、ちょっと、いちご大福の店を出したのでっていうことで、ちょっとそこ行ったよなんて話を今日ちょっと、ね、したいのと、あともう一個。今日行ってきたんだけど、大ベルセルク展っていうね、今ちょっとやってる展示があるんだけど、ベルセルクの原画とかが展示されてるね、催しがありまして、それちょっと行ってきました。この二つちょっとメインで喋ろうかなと思ってますんで、まあ、気になる方はね、ぜひぜひ聞いていっていただきたいなと思っております。まあ、他にもね、まあ、いろいろと細かい話いっぱいありますんで、ね、天下の話とかね、いろいろありますから。まあ、最後までね、ちょっと2時間楽しんでいただけたらなと思いますん で、よかったらね、お便りとかもお待ちしてますんで、何か送っていただけたら嬉しいなというところで、お便り宛先なんですけども、メールでお待ちしております。メールアドレスが、radio@douteei.net radio@douteei.net radio@douteei.net こちらまでお待ちしております。ね、リアルタイムであればね、このまま読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということで、で、そうだ、俺忘れてたんだけど、今日、あのね、このネタ帳のメモがあるんだけどね。そこちょっと書いてないから、ちょっと忘れちゃうと思うので、その前にちょっとお伝えしておきたいなと思うんだけど、なんで俺これメモに入れてないんだろう。不思議なんだけどさ。あのね、とか言って、あ、そうか、こっちで見てねえからか。なるほど。そうそう。なんでもないですけどね。まあ、ツイッターとかね、私よくやってるんだけど、で、ツイッターで、エンペラーズコミックスっていうね、アカウントが、ちょっと見つけて、で、このエンペラーズコミックスって何っていうと、そのなんか太陽図書っていうね、ところのコミックレーベルというか、みたいなんだけど、で、そこでね、昔俺すごい好きだった麻雀漫画があって。で、うさぎっていう麻雀漫画があるのね。うさぎ野生の東海っていうさ、漫画があるんだけど。まあ、一応完結してね。で、麻雀漫画なんだけど、すごい絵が綺麗で。で、俺が18ぐらいの時かな。すごい好きになって、友達に教えてもらって。で、そっからなんだかんだで、新刊出たら買ってみて、一応全巻ね、うちにあるんだけど、まあ、そんなね、うさぎっていう漫画が、なんか新装版みたいなのってなんか出てたのよ。で、どっから出てんだって思ってみたら、このエンペラーズコミックスってところから出てて、で、しかもその、うさぎの作者さん、伊藤誠さんっていう作者の方なんだけど、この人が、うさぎ描く前に描いてた漫画があって、マイヤっていう格闘漫画、空手の漫画っていうのかながあったんだけど、これも、新装版で、で、なんかその、電子書籍でね、売ってんのかなちょっとわかんないんだよ、そこはね。で、売ってたわけ。で、もう、すごい昔だよ。20年ぐらい前のね、話なので、その本がさ、新装版で出るってなかなかないからさ、あ、そんなのがあるんだと思って、そのエンペラーズコミックスっていうのがなんかあるんだと思って。で、すごいなと思って、ちょっといろいろね、そうやって調べてたら、そのツイッターのアカウントにたどり着いて、 さ、ツイッターのアカウントにさ、書いてあった言葉がさ、電子書籍化されていない漫画作品をお持ちだったり、配信済みでも契約上の、諸問題、や営業面や条件面などお困りごとがあればお気軽にご相談くださいみたいな、全力でサポートしますみたいなことが書いてあったのね。なるほどと思って。で、別に俺がね漫画書いてたわけでもないだけど、昔すごいその気になる漫画があって、好きだった漫画があって、天馬蘭丸先生っていうね方が書いているニンザードっていう漫画があったのね。コミックガンマっていう、その俺の好きな、ブルーシードっていう作品があるんだけど、高田裕三先生のね。ブルーシードは連載されてたのがコミックガンマなんだけど。で、毎月コミックガンマね、俺買ってて。で、そこで連載されてたのが、ニンザードっていう作品なんだけど、このニンザード、結構人気あったんだけど、1巻しか出てなくて。で、2巻は出る予定だったんだけど、コミックガンマが廃刊になっちゃったのかなんかで、出なくなっちゃったのよ。っていうのがあって、幻の2巻っていうのがあったわけ。だからネットで調べると、ニンザードって調べると、2巻とかで調べると、情報は出てくるのよ。もう発売日も多分決まってたんじゃないかな。その、バーコード、ジャンコードとかも決まったんじゃないかなぐらいのところまで来てたんだけど、結局出なかったんだよね、2巻が。っていうのがあったから、もしかしたらこのエンペラーズコミックスさんにそういう話したらあるんじゃねえかと思って、って思って、そのエンペラーズコミックスさんに俺ちょっとツイートしたのよ。なんかのね、そのコメントのあったところにツイートし、コメント付きでねツイートして、で天馬蘭丸先生が書いているニンザードっていう作品があるんだけど、これの2巻がちょっと出てないので、そういうの出たら最高なんですけどねみたいなぐらいの感じで返したのよ。そしたらさ、エンペラーズコミックスさんがさ、いろいろと天馬蘭丸先生とね、なんかやり取りしたのかわかんないんだけど、それでそのツイッターでね、俺のツイッターにちゃんとオープンで見える形でね帰ってきてるから、これ紹介しちゃっていいと思うんだけど、天馬さんと連絡取れました。いろいろ課題はありますが前向きに進みそうです。本当に情報ありがとうございますってもらったのよ。だからわかんない、これもしかしたらこれ俺の一言があったから、もしかしたら今後天馬蘭丸先生のニンザードの2巻あるかもよ、発売されるかもよっていう話。ちょっとこれテンション上がったんだよね。じゃあその話を最初にしろやっていうね話なんだけど、テンション上がる話しなさいよって話なんだけど、いやーちょっと忘れてましたね、ほんとね。この話したかったのずっと。だからさ、でニンザード収録、俺ね実家帰るとねコミックガンマ撮ってあるのよ、その月刊誌のやつで。それで2巻に入ってた、2巻に入るはずだった、その、ま、連載のね、時の漫画とかは残ってるんだよね。だからそれ見れるんだけど、で、あと、同人誌で、天馬蘭丸先生が出してたやつがあるんだよね。その、ニンザードで収録されてなかった部分とかが、同人誌で出てた時あったんだけど。で、それも一応、今、本棚に入ってますけどもね。そのぐらいちょっとニンザード2巻っていうのはすごい求めてて、俺いつか出てほしいなと思ってね。まさかこの流れでね、まあ、わかんないよ結局ね、発売されるかどうかわかんないけど、出ます、出る可能性がね、ちょっと出てきたのかなっていう。本来ねゼロだったからね、これね、それが 1% にも上がっただけでもすごいなと、可能性が出ただけでもすごいなと、なんかすごい嬉しくてね。だからその課題はあるっていう話ではあるけどもね、これ解消されたらあるぞ。どうだいみんな、ニンザード好きだった人いるかい。ニンザードだとわかんないかな、ウィズバスターみたいな、どう、なんかしら。あとね、あれですよ、 その、シャドウスキルってあるじゃない。影技、シャドウスキルってさ、岡田先生、だっけ、が書いてる漫画。あれとかって天馬乱丸先生も一緒にやってたりするんだよね。だったりとか、だから結構ね、調べたら、あ、意外と知ってるみたいな人いると思うんだけど。まあ、そんな感じでね、ちょっと、ニンザードすげえ面白い、ね、漫画で、一巻はね、普通に売ってると思うんだけど、まあ、中古とかだと思うんだけど、今だとね。まあ、よかったら。ね、まあ、今後のちょっとエンペラーズコミックスさん、こういうね、いろいろと、電子書籍化とかされてなくてね、なんか、タイミング悪く、ね、本にできなかったやつとかね。まあ、そういうのがあった時にね、ちょっとここにご連絡するともしかしたら動いてくれるかもしんないよなんていう話でございますけどもね。まあ、そんな感じ。ね、まさかだったね。ちょっと嬉しい、ね、感じでございます。じゃあそんなところで、ね、今週、ちょっとお話ししたいことね、いっぱいあるからね。ちょっとどんどん話していかないとね、時間なくなっちゃうんでね、お話ししていきますけども、今週ね、先ほどもちょっと言いましたけども、マックス村井さんのね、その会社、アップバンクが、お店を出したと。原宿の竹下通り沿いにですね、ユーリンアンっていう、友達の友に竹書いて、アン、イオリ、ね、ユーリンアンっていうね、お店、ユーリンアンドットイチゴっていう店を、9月9日の木曜日、12時、ね、グランドオープンって形でね、新しいお店できたんですよ。で、俺マックス村井さん好きなわけ。やっぱパズドラとかずっと見てたし、その、パズドラの公式放送とかでね、マックス村井さんずっと見てたし、で、年齢も結構近くてさ、1個下とかなのかな？とか、今40になるとか、そんぐらいだと思うんでね。俺今41になるから、多分1個下とかだと思うんだけど。で、ずっと好きだったからさ、マックス村井さん。ちょっと応援したいなと思って。で、たまに生放送とかもやってっからさ、見てたのよ。で、オープン前日にね、生放送してたりとか、やってたんで、これ、行きたいなと思って。せっかくだからオープン日とかね。でもちょっと混んでるかななんて思ってどうしようかななんていろいろ思ったわけよ。で、ちょっとやっぱ行こうかなと思って、一応9月9日木曜日の12時オープンだから、まあ、オープンするね、なんかカウントダウンとかあるかもしんないじゃん。店の前行ったら。でもめっちゃ混んでたらどうしようと思ってさ。で、原宿でしょ？竹下通りでしょ？おじさんが一人でさ、なんかカウントダウン参加するのもちょっとあれかななんてちょっと思ったりしてさ、ちょっと躊躇してたんだけど。でもちょっと行こうと思って。ね、ちょっと仕事もなかったし。で、行くわけよ。まあ、混んでないといいなぁなんて思いながらね。で、まあ、原宿ね、うちから近いからさ。普通に歩いてね、ちょっと行ったんですけど。で、一応この、ユーリンアンっていう店については、結構珍しい、その、アイテムを取り扱っていて、何の店かっていうと、その、いちご大福の店なんだけど、なんか黒い、いちご大福。あんま聞かないでしょ。なんかね、竹炭を使った、食品を最近、その、村井さんは結構手掛けていて、で、今回その大福が黒かったりとか、あとラーメン。黒いラーメンだったりとか、あとは、黒いパン、食パンだったりとか、その、竹炭を使った黒い食品シリーズを今、すごい手掛けてんのね。で、その中の一個で、竹炭使った、いちご大福。だから餅が黒いのよ。っていう感じでさ、で中は生クリームといちごが入ってるみたいなやつなんだけど、だからそんなんでさ、ちょっとね、そういう新しいことしてるのを応援したいからさ、ね、面白そうだしね、ちょっと行ってみようかななんて思って、で、12時10分ぐらいかな、竹下通り着きまして、で、まあ オープニングセレモニーみたいなやつあったらあれだったけど、さすがにねと思ってね。で、ちょっと遅れ気味でね、着きまして。で、竹下通り、その、原宿側からかな、原宿駅側から竹下通り入ってって、で、まあ、あんまり詳しい地図とかは調べないでね、まあ、竹下通り沿いにあるよっていうのだけ分かったから、まあ、歩いてればね、わかるかなと思って。で、テクテク歩いて。そしたら、なかなか店がないのよ。見逃したかななんて思いながらさ。で、でもね、キョロキョロしながらね、歩いてって。したら、なんか途中で、なんかマックス村井さんの等身大の人形があって、竹下通り沿いにだよ。こんな若者の街にマックス村井人形みたいなね、ちょっと場違い感がちょっとありましたけども、ね、ちょっとオーラ放ってたからさ。で、この辺なのかなと思って。ね、目印なのかなと思ったら、そこは違うらしくて、キッチンカーみたいなの置いたんだけどさ、その、油林庵のキッチンカーなのかなが置いてあって、そのね、前に、マックス村井人形が置いてあったんだけど、一応記念にと思って写真だけ撮ってね。で、ここじゃねえんだと思って、もっと先なのかなと思って。で、歩いてったら、もう、竹下通りの、その、出口っていうのかな、の方にお店があって、呼び込みのスタッフの人がいてさ、で、あ、ここなんだと思って、で、ちょっと右側ね、道入ってくとすぐにある感じだった。だから竹下通り沿いの本当その原宿から行って結構歩いて出口ぐらいまで行ったところの右側ちょっと曲がったらありますよみたいな感じだったんだけど、で、混んでんのかなとか、どうなってんだろうなと思って見たんだけど、これわかんないですよ、俺の目が悪かったのかもしれないんだけど、人が全然いなかったんだよ。そんなことあると思って、まあ雨も降ってたし、平日だし、で昼だし、そんなね、いちご大福買うタイミングじゃないからさ。だからまあ人がいないのはわかるけど、でもオープンだぜと思って。で、グランドオープンしたばかりだぜ。グランドオープンしてまだ15分とかだぜと思って。でもなんか、人がいないんだよ。店舗の中にさ、そのお客さんとかが。ちょっと俺、そん中一人で行けないぞと思って。ちょっと軽くスルーしてさ。で、お昼俺、今日まだね、その日食べてなかったから。じゃ、お昼ご飯食べてから、もう一回行こうと思って。ね、まあ、1時間ぐらいしてね、行ったら、またちょっと人がね、今度、同じような考えの人いるかもしれないからね、その、グランドオープンしたばかりのタイミングで行ったらさ、ちょっとね、わちゃわちゃしちゃってやだな、みたいな。っていう考えの人も多分多いから。ね。やっぱちょっと時間をずらして、1時間ぐらいずらしていったら、いいんじゃねえかと。紛れられんじゃねえかと。思って、ちょっとじゃあ近くでご飯食べようと思って。で、何食べようかなって思った時に、前に、ちょっとネットで見つけたやつだったんだけど、牛カツってあるじゃない。その、トンカツじゃなくてね、牛が、カツになってるやつなんだけど。牛カツで、なんか、食べ放題みたいなのをやってるよ、みたいなのをちょっと昔見つけて、で、それがちょうど原宿にあったのよ、そのお店。牛カツの、京都カツ牛っていう店なんだけど。で、ここで、一口牛カツ食べ放題ってやってんのよ。それ行きたかったからずっとさ。で、原宿にもあれば、渋谷にもあるのかな。で、まあ、いろんなところあったりするんだけど。だから、これ、ちょっと行きたいなと思って。で、お昼、ね、そこでちょっと食べることにしまして、で、お店入ってさ。で、普通に牛カツ定食、980円。もう、それも結構ね、牛カツ、食べるとやっぱりね、結構するからね。 そう考えると、まあまあいい、リーズナブルっちゃリーズナブルな。ね、まあ、今の収入から考えるとエンゲル係数は結構高いんですけどもね。まあまあ、しょうがないでしょってね。話でさ。で、食べ放題したいからと。で、980円でしょ？で、プラス、その食べ放題セットみたいなのするにあたって、580円するんだけど、LINE の友達登録みたいにすると、半額で290円できますよ、みたいになってて。で、友達登録してさ。980円プラス290円で、普通の牛カツ定食プラス、一口牛カツ食べ放題が楽しめるという感じでね。で、この一口牛カツっていう、まあ、サイズ感ちょっとわかんないけどさ。でもまあ一口で食えるサイズでしょと思って。だから、まあ頑張ればね、20、30食えんのかなみたいなちょっと思ったんだけど。でも一応、食べ放題は、50個食べたら、なんかその、無料になるらしいのよ。すげえなと思って。50個っていけんのかって思って。で、その、お店の前にね、その、今の記録とかね、最高何個いろいろ書いてあるんだけど、1位が150個とか食ってんのよ。5位の人でも110個とか食べてんだよ。もう、いけんのかと思って、ワンコそば気分でいけんのかこれと思って。で、そんなんでさ、で、一応注文したら、最初は、一口牛カツについては、5個、お持ちしますね。で、それ食べられたら、追加で、注文してくださいね、って言われて。わかりました。で、ちょっと待ってたらね、運ばれてくるわけよ。で、普通に牛カツ定食の、結構なボリュームあんのよ、牛カツ定食も。そこの上に5枚ね、一口牛カツが乗っててさ、結構ボリュームあんなーと思って、もうそもそもの定食自体でボリュームあんなと思ってさ、まあちょっと食べていこうと思って、いやうまいよ、牛カツね、いやうまいんだけど、毎回牛カツ食うと思うんだけど、最初うまいんだよ。なんだけど、なんか牛とカツって、なんか油が際立つんだよね。衣の。で、やっぱ途中から、ちょっと、衣の油で気持ち悪くなってくるね、少し。なんだろうね、際立つと。なんか、フライ物にソースって合うじゃん。なんだけど、フライ物に醤油かけて食べるとさ、なんかちょっと油を感じるというかさ、そういうのあったりしない？っていうのもあって、なんか、それと同じ現象なんかわかんないけど、なんか牛カツね、油を感じちゃうんだよね、俺ね。っていうのもあって、これいけんのかってちょっと思いながら食べてたんだけど、でも美味しいからさ。で、ご飯もね、食べ放題。キャベツも食べ放題。味噌汁も飲み放題。みたいな感じだったからさ。ガンガン行くぜ、と。で、食べてって、で、定食の牛カツ半分ぐらい食べて、あと一口牛カツもね、5個食べて。ね、せっかく食べ放題やったんだからね、やっぱね、もうちょっと食べたいなと思って。で、一口牛カツ5個、ね、5個おかわりと、あとライスも1杯おかわりして。で、やってたんだけど、限界だよね。もう注文するんじゃなかったと思ったもんね、なんか、途中で。追加5個とか無理だわ、追加2個ぐらい、で、よかったわ。思いながら、後悔しながら食べてたけどさ。でもね、追加した分は食べなくちゃいけないじゃん、どうしてもさ。だからもう無理やりだよね、ほんとね。もう、危ねえと思ったもん。これ以上、食べたら、ちょっと6個目とかいったらもうやべえっていう、ぐらい、詰め込んで。で、結局、普通に定食食べて、で、一口牛カツは10個、もうこれ限界、本当にもう気持ち悪くなっちゃって、これやばいわと思って、食べ過ぎと思って、だから150個食べてる人ってどういうことと思って、ありえないと思うよ、20個だってありえないと思うもんね。それがさ、 普通に50個、100個、150個でしょ。無理だから、そんなのね。って思いながらさ、でもまあ大満足ですよ。美味しかったしね。食べ過ぎちゃったのが悪かっただけだからね。で、お店出てさ。さすがに俺この状況で、ねえ、村井さんのお店行けないよ。油林庵行けないよと思って。もうお腹パンパンだしさ。今、ねえ、その、油林庵でね、その、いちご大福食べたりとか、あと竹炭のコーヒーとかもあんのよ。だからちょっと、食後のね、デザートとお茶するみたいな感じでね、行きたいなと思ったんだけど、でもさすがに今、食べたら吐いちゃうよと思って。これちょっと、ね、お腹の調子整えるためにも、散歩しないといけないなと思って。で、まあ、近くに明治神宮があるからさ、ちょっと最近明治神宮参拝してなかったからなと思って。で、ね、結構歩くからさ、片道15分とか歩いて、ね、往復で、参拝ね、してくると30分くらいかかるからさ。じゃそれでちょっと、ね、食後の散歩しようと思って、明治神宮ね、歩いて。で、なんだかんだ、気がつけば、14時ぐらいになってたからさ。2時間ですよ。あれからね、衝撃の誰もいなかった店舗を見つけてね、2時間経った今。さすがに、ね、お店行ったら人いるだろうと思って。で、行きまして。ね、何度かちょっとね、店の前うろうろしたんだけどさ。ね、ちょっと、えいって、行ったらですね、お客さんが2名いらっしゃいまして。よかったーと思って。1人だったらちょっとこうね、不安だったなーと思って。2人いてくれてよかったーと思って。で、イートインスペースとかもあるからさ。で、そこでね、二人、食べててさ、食べて飲んでしてたから。じゃあ、ここで紛れて、ちょっとね、お店入ろうと思って、入って。で、一応注文ね、しまして。で、なんかメニューとかもあってね、いちご大福が1個、480円。結構するんだよね。うん。ちょっと、高い、ところはあります。で、コーヒーも、アイスコーヒーね、その竹炭のね、アイスコーヒーなんだけど、これも408円します。まあでもね、俺村井さん応援してるしと思ってさ。で、それで、注文するんだけど。で、注文したらね、なんか、店員さんがさ、今、その、いちご大福注文してくれた方については、コーヒーが半額になりますので、ってね、そういうセットのキャンペーンやってますって言われて。オープニングキャンペーンで。ちょっといつまでやってるか分かんないんだけど。ラッキーと思って。で、そんなんでさ、コーヒー半額で買えてさ。で、一応その、テイクアウトでお願いします、つって。さすがに、もうおじさんね、その、原宿、竹下通りでね、新しくできたイチゴのお店でさ、ね、ちょっとイートインするのなかなかね、厳しいなと思って。もう、ガチの村井さんファン、ってだけになっちゃうからね、そんなのね。それちょっと恥ずかしいので、と思って。テイクアウトで、つってね。で、お願いしてさ。で、本当はね、少し期待してたの。村井さんいないのかなと思って。お店にね、村井さんいたら、写真撮ってもらったりとかね、できたのになーってちょっと思いながら行ったんだけど、その日、特に村井さんなんかお店にいますよみたいななんかツイートとかもしてなくて、いないのかないるのかななんて思いながら行ったんだけど、結局いなくてさ。だから普通にテイクアウトでね、大福とコーヒーを注文してっていうね感じで、で、うん、まあ、美味しかったよ。大福についてはね、フレッシュ、うん、中のイチゴがすごくみずみずしくてフレッシュだったよね。よかった。で、特にはその黒い竹炭使ってるからといって、なんか苦いとかそういうのもないしね、普通に美味しいイチゴ大福だったし、コーヒーもね、竹炭コーヒー普通に美味しかったよね。よかったと思います。で、ちょっとやっぱり高い。 のは正直あると思う。なので、あの、なんかセットで買うと安いんだって。あの、いちご大福が、何個セットかな ?6 個セットかなで買うと、本来、ね、1個480円するんだけど、6個だとね、2100円なんだって。1個350円ぐらい。ね。そうだよね。なるので、まあ、1個350円もちょっと高いかもしんないけど、まあ、十分ね、お得なセットだと思うのでね、なかなか黒いいちご大福、見たことないと思うんだよね。なので、なんかお土産とかに持ってくのはすごくいいかなってすげえ思ったわ。だからちょっとね、東京土産、じゃないけど、どっかね、友達ん家行くときとか、なんかお土産持ってかなくちゃなーなんていうとき、少しこじゃれたもの持ってきたいなとかね、なんか、少し話題になる、なりそうな、ちょっと話のネタになりそうなものを持ってきたいなときには、これこのいちご大福、結構ありなんじゃないかなと。6個だったらね、いいもんね、6個で2100円だったらね、ちょうどいい感じのお土産になるかなと思うので、なんかおすすめ、かなーなんて思いました。で、そんなんで、ね、まあ、その言ったね、内容は、ツイッターとかでね、なんかツイートしてもいいかなと思ったんだけど、まあ、せっかくだからね、久しぶりにブログ書こうと思って。で、ブログ書いたのよ。マックス村井、いちご大福の店、ユーリン&いちごが竹下通り沿いにオープンみたいな、そんななんか内容のブログをさ、パルナイト .com の方にね、ブログ書きまして。で、写真も結構撮ったからね、写真結構載せてさ、書いたわけ。で、そのブログ書いた内容を、ブログ書きましたみたいな。で、ツイッターでね、つぶやいたわけ。そしたらさ、村井さんがさ、リツイートしてくれたのよ、その俺のツイートを。もうそしたらさ、やっぱ村井さんってね、ツイッターのフォロワー数が120万人いるのよ。やばいよね。120万いる人にリツイートされたわけよ。そしたらさ、そりゃ見る人がどんどん増えるわけ。で、そのインプレッションって言うんだけどさ、その人にね、表示されましたよみたいなのが、まあ、カウントできるんだけど、結果、投稿した日から今日までで、インプレッションが8万6000インプレッション。なりまして、このね、俺がつぶやいたそのブログに書きましたってつぶやきが8万6000インプレッション、すげえなと思って、さすが村井さんのパワーだなと思って。で、だって俺が普通につぶやくとするんじゃん、つぶやいたりとかなんか写真ねつけてさ、投稿したりとかいろいろやってるじゃない、ツイッターとか。その時ってだいたいインプレッションって400とかから1000とかそんなレベルなのよ。それが8万6000だからね。これはすごいなと思って。相当だよね。ほんとね。っていうような感じでした。ね。で、まあ、そんなところかな。なんでよかったら、検索してもちょっと出てこないんだよ。本当は、ね、こういう風に検索すると、ね、パルナイトが書いたブログの内容を確認できるよってお伝えしたいんですけど、何やらですね、いろいろ調べたらですね、Google 先生の方に、このパルナイト .com が、なんかちゃんと登録されてなかったみたいで、でも俺前からおかしいなと思ったんだよね。なんか引っかかり悪いんだよなって検索。と思ってたの。でも、検索引っかかんないわけじゃないんだよな、とかって。だからスルーしてきちゃったんだけど、何やら、一部は登録できてんだけど、parnight.com。でも、その一部のドメインプロパティっていうやつが未登録だったっぽくて、それがちょっと登録されてないと、検索引っかかりづらいみたいな。 ぽいんだよね。で、そんなんで今週、ね、パルナイト .com 開設してから何年経ってかわかんないけど、ね、改めて、登録し直しましてね、そういうのね。だから、近々、ね、普通に Google で検索しても出てくるかなと思うので、その時ね、ちょっとチェックしてもらえたらと思うんでね、それまでは、YouTube の、YouTube じゃなくて、Twitter の方で、それつぶやいてるんで、今週ね、ブログ見ていただけたらね、ユーリンアン、どんな感じかわかるかなと思うんでね、ちょっとチェックをしていただけたら嬉しいな、というところでございます、っていう感じだね。まあ、そんな、ね、今週でございましたね。じゃあ、ちょっとね、お便りとかも読んでいきましょうか。お便り。ラジオネーム、サンクズさん。終身雇用の時代は終わりかけている。というのを最近妙に納得して転職しようと思う。なぜなら正社員ではあるが、退職金もなければボーナスもない。このコロナの時代に、これは非正規と何ら変わりがないということを察した。副業でも始めたいが、なかなか難しいな。ブログでも始めようかと思って、少しずつホームページ作りをしているけど、改めて、パルナイト .com のクオリティの高さに気づいた。パルさん、やっぱすげえよ、あんた。っていうね、お答えできました。ありがとうございます。いや、ほんとね、今の時代、大変だからね、やっぱね、仕事を、正社員でしててもね、ボーナスなかったりとか、退職金なかったりとかね、そういう条件もあるし、雇用の形態はね、ほんとそれぞれだけども、まあなかなか、メインの仕事だけ、仕事、一つの仕事だけでやっていくのはね、違う時代なのかもしれないね。まあそう考えて副業ってのはやっぱり必要かもしれませんけどもね、で副業でも始めたい、ということで、ブログをね、ちょっとやるためにホームページ作りしてるけども、という感じでね、大変だよね、ホームページ作るのもね。俺も、ね、そのパルナイト .com とか、童貞ネットとか、ね、そういうのをね、まあ、他にもね、ちょっといくつか、まあ、過去にもね、作ったことありますけども、まあ、楽しいんだけどね、ホームページ作るのはね、なんか形になっていくのは楽しかったりするんだけど、まあ、なかなかね、その自分が思うような形に持っていくのが大変だったりもするし、でも今、例えば、ね、まあ、俺のやり方ではありますけども、まあ、テンプレートとかは売ってるからさ、今、結構いい形のね、テンプレートとかあったりするので、まあ、そういうところから、ひな型を買って、で、それをインストールして、で、ブログ始めるっていう方が、まあ、形としてはいいんじゃないかなと思うね。まあ、フリーのね、テンプレートもありますけど、やっぱちょっと有料のやつを買った方がいいかなって思う。うん。普通にワードプレスとかね、使うにあたって、それがあるとやっぱり、ある程度ね、こういう感じにできんのかななんていうビジョンもね、持ちつつ、その編集とかもできるし、で、カスタマイズもできるから、うん、いいかなと思いますんでね。まあ、ピンキリだけどね、有料のやつもね。2、3000円からあったりとかね、やっぱり1万、2万しちゃうのもあったりすると思うんだけど。俺が今使ってるね、童貞ネットとか、あと、パルナイト .com のテンプレートは、1万円しないぐらいの、そのテンプレートを使って、で、作ってます。ね、そっからカスタマイズはね、もちろんしてるんだけど。まあ、それである程度ね、自分の、やりたいような形にね、ちょっと持っていけるかななんていうね、ベースがあるとね、ちょっと違うかなと思うので。まあそういうのをちょっと活用してみるのもね、ちょっと先行投資っていうのがね、ちょっとかかっちゃいますけども、まあしゃあないね、それね。なんかずるずると、なんか、ね、なんかその、ホームページの形もさ、大事だと思うの俺。形から入るって。だって、あんま自分が納得してない、ねえ、ブログでさ、記事書くのもなんか、テンション上がんないじゃない。でもある程度自分がね、あ、この形いいなとかテンション上がるななんていうところでさ、 なってればね、記事もね、書きやすかったりするじゃない。まあ、そっから継続できるかどうかはね、まあ人それぞれだと思うけどもさ。まずそこをね、第一かなと思いますから。先行投資でまあ1万円ぐらい。あとまあサーバーだったり、ドメインだったりとかもいろいろかかっちゃうけどもね。まあそういうのをちょっと使ってみるのも一つかなと思いますから。俺もね、ゼロから作れっつったら、なかなか作れんからね。まあフリーの素材でも、フリーのね、そのテンプレでもいいし、有料のテンプレでもいいんだけど、やっぱベースがないとね、なかなか、ね、ベースがあれば、それをね、ちょっといじったりとかね、まあいろいろ自分の好きなようにできると思うけどもね。っていうのもありますから、まあうまいね、全部を全部自分でね、やろうっていうのはちょっと難しいと思うんでね。まあ、いじることはできるんであれば、ね、テンプレ買ってね、作ってみるのは結構手かなとは思いますね。まあ、そんな感じ。ね、ちょっと頑張ってね、副業ね、やっていただけたらというところだね。俺もちょっと頑張ってね、ブログをね、その Google さんね、ちゃんと登録しっかりかかったらね、また、ね、ちょっとブログ書いていきたいなって。ね、再開したいなってちょっと思ってますね。さすがに、ちょっと今の仕事ね、まあ転職決まればいいんだけど、決まんなかった時がね、ちょっと、このままじゃやべえなと思って。まあそんな気持ちがあるんでね、まあ、ブログ、ね、気休めですけどもね、書いていこうかななんてね、ちょっと思ってはおりますけどもね。まあそんな感じでね、ございましたね。じゃあ、あと他にちょっと細い話とかもしていきましょうか。今週あった細い話。そうね。今週はですね。まあ、ウーバーイーツかな。メインの仕事がね、ちょこちょこお休みだったんで、ウーバーイーツをね、しました。2回かな。2日間しまして。でも長時間できないね、やっぱね。その、普通仕事をしてたらさ、7時間だ、8時間だ、9時間だって働くじゃない？でも、ウーバーイーツさ、そんな働けないよね。まあ、肉体労働ってもあるけどさ、続かないわ、そんなに。だからさ、そんなね、長い時間働けなかったけども、1日目に関しては、3時間やって、4件やりました。で、今、なんかね、ウーバーイーツ美味しいんだよね。その、ピーク料金っていうね、その、すごい混んでる時間帯。お昼時だったりとか、夜のね、夕飯の時間帯とかだと、まあ、大体、その、100円から200円ぐらい、その上乗せでお金もらえたりすんのよ。だったりとか、あと、今週に限ってではないと思う。先週、今週、わかんないんだけど、なんかここ最近、ブーストっていうのがかかってて、その、ベース料金の 1.6 倍、お金増やしますよ、みたいなのがあって、で、ベース料金、その高くないからあれなんだけど、だいたい 1.6 倍になると100円ぐらい、プラスされるから、だからタイミングよくやると、本来、まあ、500円とかっていう配達料、4、500円の配達料のところが、そのピーク料金200円プラスブースト 1.6 倍100円ついて300円ぐらいプラスになるって考えると、まあ800円ぐらいだったりするんだよね。なのでなんかね結構美味しい。だって荷物をさお店で受け取ってお客さんちに届けて800円もらえるんだよ。美味しいよね。だってパチスロ屋で、なんていうの、景品もらって、換金所に持ってってお金もらうみたいなもんだからね。感覚的に。そう考えたら、楽じゃないって思うんだけど。まあでもそれだけじゃないからな。まあ、普通に考えれば、まあね、大変なんだけどさ、仕事だからさ。ね、ちゃんと、お店まで取り行って、遠いお店まで行ってさ、で、荷物入れてさ、で丁寧にね運んで、で運びながらさ地図確認してみたいな、でお客さんの家が全くわからないけどもなんか頑張ってうろうろしてみたいな、ねいろいろ大変なんだよ。ウーバーイーツも本当はね、ただ気持ちだけシンプルに考えると お金になるものをお店がくれて、そのお金になるものをお客さんに届けたらお金に換金してくれるっていうゲームって考えると、まあ面白いよねと思うんだけどね。まあそれでも辛い、やっぱり、うん、長時間できない。で3時間やって、この日は3254円、結構いいんだよね。1件目1020円、2件目880円、3件目808円で、4件目546円、平均でね800円ぐらいなってんだよね。だから本当にさっき言った通りな感じなんだよ。で2日目、2日目って金、2回目だね。2回目が、1配送目535円で、もう一個は871円、743円、625円で、2時間で4件 やれたんで、で2774円、ちょっと少ないかなってところなんだけど、ただこの日たまたま私の方にだけ来ているプロモーション日があって、パルナイトさんについてはこの日2回配送したら800円あげますよってのが来てて、だからそれにプラスして800円なので、2時間で3574円なんだよね。で時給1750円ぐらいでいけてんだよね。だからウーバー結構美味しいんだけど、長時間できないな、ケツも痛くなっちゃうしさ。一応サドルは買ったけどさ、ケツが痛くならないやつ。それでもやっぱ結構ね、電動自転車でやってるとはいえ、やっぱ結構大変だわ、やっぱり2、3時間。ね、チャリ漕ぎ続けるのは。っていうのもあるんで、はい。いつもね、今夜しかやってないのよ。やるとき。だからね、仕事ない日はできたらやっぱり昼間、お昼ちょっとやって、で2000円ぐらい稼いで、で夜3000円ぐらい稼いでみたいな。ができると、その仕事がない日の穴埋めにね、少しはなるのかな、思うので、ね、やっていかないといけないなーなんてね、思ったりしますけどもね。で、久しぶり金曜日、の夜に Uber Eats やったんだけど、なんか金曜日の夜のマクドナルドってやばいね。すごいことになってるよ。戦場だった本当に。そのさ、みんな仕事終わって帰りにマック買って帰るんだよ。普通のお客さんがね。だからリアルなお店に並んでるお客さんがいますと。でプラス今モバイルオーダーできるんだよね。お店に並ばなくても、その、携帯で注文して、で、その、並ばずに持って帰れるっていうのがあるんだけど。だから、実際に並んでる人たち、あとモバイルオーダー、で、あとウーバーイーツ。この、三つの注文が入っちゃってきてんだよ。マックって今ね。で、これが、その金曜日の夜ラッシュで、本当にね、注文が10件15件入っちゃってる状態でさ、マック、みんな言ってるよね。さすがにわかるかなと思うんだけど、注文するとさ、ね、ちょっと横にずれて、で、なんか、正面のなんかそういう画面に待ってる番号が出るので、って。で、商品できたら、商品用意できたら、なんか、できましたよって番号がちゃんと表示されますよ、みたいな、あるんだけど、そこにも待ってる人の、その番号が15件とか、表示されてて、こんなんさばけないだろう、っていうのが、もうずっと続いてんの。で、店内は本当に並んでる人でもう溢れちゃってて、で、ウーバーの人もね、5、6人並んでたり、待ってたりとかして、これ大変だなと思って。だから俺にはね、マックで働くのはさすがに無理と思って。そんな、ね、ところですね。まあ大変ですわ、本当に。Uber Eats もね。でももしね、でも、ね、ちょっと今美味しいから本当に Uber Eats。ね、時給でね、まあ、 さっき1700円とか言ったけど、まあうまくいったらね、1700円とか行くけど、でもそうじゃなくても、まあ最低1000円ぐらいにはなるからさ、副業として1000円だったら結構ね、悪くないと思うんだよね。だって内職とかしたらさ、そんなん行かないじゃん。でもチャリこいでね、頑張ればさ、時給1000円。で、よくてね、1500円とか行くわけだからさ。まあまあ、ウーバーイーツやってみようかなっていう人、もしいらっしゃったら、人から紹介だとね、紹介料ね、ちょっと発生したりするので、もしやりたいよなんていう人いたらね、パルナイトまでね、お声掛けください。紹介コードをお伝えしたいと思います。ね。もちろん言っていただいたらね、フォローの方もしますから、こういう時どうしたらいいのとかね、もし疑問があったら、まあでもそんなないと思うけど、あんまりね。まあそんなんがありますから、よかったらね、お声掛けいただければ、ね、ありがたいなっていうところでございますね。まあそんな感じでございます。じゃあ、あとね、いただきましたお便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。パルさんこんばんは。新しい就職先について、今度面接だとおっしゃっていましたが、ぜひ良い結果が得られるようにお祈り申し上げます。ギリギリの情報をラジオで喋りつつ、名探偵の推理を、かいくぐってくださいって、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、ぜひ良い結果が得られるようにお祈り申し上げますって言ってね。もう面接断る時のね、セリフですけどね、お祈り申し上げちゃってね。まあまあ、ほんと良い結果がね、得られればいいなと思ってますけど。ね、ギリギリの情報ラジオで喋りつつね、名探偵の推理をね、かいくぐってくださいって。いやー、情報出したくないなー。でも言っちゃうところもあるから、たまにね。まあ、ちょこちょこ小出しにしますから。それを、点と点をつないで線にしてね、線と線をつないで面にしてね、なんとかね、たどり着くかもしれないですけどもね。まあ、名探偵の人たちはぜひね、でも今日の時点では全然ね、言ってないから、大丈夫かなと思いますけどもね。怖いね。やっぱり職場とかでもね、やっぱり聞かれるからさ、バレるのよ、やっぱこのラジオ。名前とか検索したらね、なんだかんだ、ね、芋づる式で出てきちゃうからさ。だから、ラジオでね、できる限り仕事の話は、しないと。いう方向でね、頑張っていきたいなと思ってますんで。それは学んだことです、私もね。ここ何年かでね。今更ですけど、今更良くねえなと思って。なんでね、まあ、うまくやっていけるようにね、名探偵にバレないように、これからもやっていきたいと思いますけどもね。でも前回辛かったから、やっぱり。リアルにね、影響が出たからさ、仕事に、バレたことによって。それはしんどいなーって思ったわ、さすがに。なので今回より、探偵にバレないようにね、ちょっとやっていきたいと思いますけどもね、業種すら言わないっていう感じでいきたいなと思いますよ。じゃあそんな感じでね、じゃああと今日他に喋りたかったことなんですけど、そうね、せっかくさっき、ちょっと、ね、マックス村井さんのね、リツイートで少し、ね、そのインプレッションが、なんか膨れ上がったって話したんで、まあ、それにちょっと、近い話なんかをね、ちょっとしていこうかなと思うんだけど、テンガの話なんだけど、その、ジョークグッズ、ね、もう皆さんご存知、テンガ。なんですけど、テンガがですね、9月11日に、まあ、新商品出して。で、新商品っていうのが、特にそのジョークグッズの方の新商品じゃなくて、アパレルの方の新商品なんだけど、マンガ太郎先生のキャラクターで、ドクミちゃんっているんだけど、ドクミちゃんとのコラボのね、マスクが、販売されたのよ。で、これがね、結構安くて。2枚入って600円なのよ。ちゃんと洗って何回も使えるやつなんだけど。 結構安いよね。だって1枚300円でしょ？洗って何回も繰り返して使えるやつが。結構安いんだよ。で、そのワンポイントで、そのドクミちゃんが、テンが持ってる、キャラなんだけど、それがマスクのね、ちょっとワンポイント入ってんだけど。で、これ欲しいな、ちょっと思っててさ。でもこの土日、ちょっと出かけるのなんか、しんどいなーと思って、出かけなかったんだよ。で、今日、月曜日でね、ラジオあるから、なんかね、話のネタあるかななんて思ってね、外出かけてさ。で、せっかくだからね、出かけたから、その、天がのお店行って、で、ガタロウ先生のね、徳美ちゃんマスク、変えたらいいなと思って。で、まず、渋谷のドンキホーテ行ったわけよ。ドンキホーテに天がストアあるからさ。したらさ、いろんなアパレル売ってんだけど、でもマスク売ってなくて、残念と思って。で、あともう一個、渋谷に、渋谷のね、マグネットバイ109っていうその、ほんと駅前にある建物なんだけど、昔ね、ジェンジュダンっていうさ、タピオカミルクティーのお店。ね、台湾で俺がね、飲んだタピオカミルクのお店が、日本にやってきて。それの第1号店が、その、マグネットバイ109に入ってんだけど。で、そこのね、場所に、そのポップアップなのかな？わかんないんだけど、その、テンガストアがね、入ってるよっていうのが、で、情報をちょっと得まして、ここだったら、ね、109なんだからさ、アパレルの方力入れてんだろうと思って。そしたらね、マスクの方もあんじゃねえかなと思って、行ったら、売っててさ、ドクミちゃんがプリントされたね、マスクが。やったやったと思って。なんかね、オンラインショップだと売り切れとかなったのよ。だから、もう実店舗にもないかなと思ったけど、あってさ、よかったなと思って。でもなんか、あったら二つぐらい買おうと思ったわけよ。でも、一個しかなんか見当たんなくて。あともう他には天がって書かれたマスクとかはあったりするんだけど、さすがにちょっとね、天がって書いてあるマスクできないじゃん。っていう、さすがの俺もね、それできないと思ってるわけよ。やべえやつだなって思われたいね、ところもありますけど、そこまでやべえやつだと思われるのもちょっとね、怖いので。だそんなんでさ。で、ドクミちゃん書いてあるやつを持ってレジに行ってさ。したら、ね、レジの人、女性の人だったんだけどさ。ね、少し、ね、天下の店で女性の店員さんっていうのもちょっと気まずかったりするんだけど、ちょっとさ、世間話して。そこで世間話すると思うんだけど。いや、向こうがさ、話しかけてきてくれて。何かでね、なんかで知ったんですかみたいなね。うん。言われて、ツイッターとかでね、ちょっと見かけて、つって。で、欲しいなと思って、つって。ドクミちゃん可愛いですよね、って言われて。そうなんですよね、つって。ガタロウ先生とか好きなんですかとか言われて。あ、そうっす、ガタロウ先生好きですね、つって。で、俺まあ、珍遊記しかね、ちょっと見たことないんですけどもね。まあ、ガタロウ先生好きだから。で、そんな話とかしてさ。で、これ結構売れてるんですかみたいな話聞いたらさ、本当にこれもうラスト1個で。で、また入荷する予定ではあるんですけど、って。でも本当に、これすごい売れちゃってて、もうラスト1個でした。そうなんですね。ありがとうございます。って。で、なんか、ちょこちょこ話して、で、袋とか入れてもらってね。で、袋もいいんだよね。ビニール袋じゃなくてさ、ちゃんとした紙袋なんだけどさ、テンガのさ、なんかスタンプみたいに押したんだよね。スタンプっていうかなんか模様が入ってるやつでさ、結構おしゃれなのよ。まあ、テンガの模様が書いてあっておしゃれっていうのはちょっともうよくわかんないんだけど。で、そんなんでさ、そういうのね、いただいて。で、店出るんだけど。で、店出るところでさ、なんかテンガロボット、天下の形したロボットがね、いるのよ。 で、テンガロボットってのがいてさ、これ、売ってたりするんだけど、ちっちゃいやつが。あの、本当に、テンガのサイズのやつが、あの、超合金みたいになってて、で、ロボットに変形するみたいな、売ってたりするんだけど、でもこれが、その店頭に、めちゃめちゃでかいサイズのね、テンガロボットが、置いてあって、俺と同じぐらいのサイズ感じゃん。だから、160センチとか170センチとか、170ないか。でも160センチぐらいはある、テンガロボットが店頭に置いてあって、めちゃめちゃでかいなと思って。こんなでっかいチンコの人いねえだろっていうぐらいさ、ね。全身、体全身入っちゃうよと思ってさ、テンガの中にと思って。っていうぐらい大きいね、テンガロボットがいたからさ、写真撮ったわけ。で、ツイッターに投稿したわけよ。テンガロボットでっけえ、みたいな。ツイートしたの。そしたらさ、あの、テンガの公式がさ、公式アカウントがさ、それリツイートしてくれてさ、すごいよねと思って、今週。マックス村井さんにリツイートされたりとかさ、テンガにリツイートされたりとかさ、そんなことあると思うんだけど。で、そんなんでさ、あの、リツイートされて、気がつけばですね、今日、まあ、先ほど、ラジオ始まる前とかにね、ちょっと見たらですね、その、俺のしたツイート、テンガロボット、でっけー、みたいな、が、そのつぶやきが、リツイートされたのが48件。結構リツイートされてるよね。で、いいねが、240いいね。プチバズってんだよね。すげえなと思って。やっぱ、ね、テンガって、影響力あんだなと思って。なんでもないからね、ほんとにね。写真。でっかいロボットを写真撮って、テンガロボットでっけーって書いただけだからね。それで240いいねとか来るんだと思って。やっぱね、そうやって影響力がある人にリツイートされるっていうことは、ね、やっぱりいろんな人の目に留まるっていうわけだしさ、すごいなと思って。ね、村井さんもすごかったしね。ね、テンガもすげえなと思って。そんなんでさ、今も、多分、ね、いいねの数は増えてると思いますよ。ちょっと見てみましょうか。テンガロボット、いいね。いいねの数が256になりました。ちょっと増えましたね。そうなんだよ。すごいんだよね。だからそんな、ね、ところでございましたけどもね。まあ、そんな今週、ね、なんかツイッターが少しね、プチバズるっていう感じでございますけども。じゃあ、あとは今週のお話ね、ちょっとこれしておきたいんだよね。こちら。大ベルセルク展。行ってきたよってちょっと話なんだけど、なんかね、ネットいろいろ見てたらさ、その大ベルセルク展行ったよなんていう人のツイートを見たりとかもしてたんだけど、なんか、俺ぐらいのベルセルク好き具合の人間が、行ってもいいもんなのかななんてちょっと思って、スルーしてたのよ。でさ、ちょっとネットいろいろ見てたらさ、その、ただそこで、大ベルセルク店で売ってるグッズが結構かっこよかったのよ。で、かっこいいななんて言ってね、つぶやいてたらさ、リスナーの方からさ、自分、ね、ちょっとその、ベルセルク店行けないから、もしよかったら行ってね、レポートしてほしいな、みたいなことをね、リツイートもらって、そっか、ちょっと行ってみようかななんて思ってさ。で、今日、ね、ちょっと土日は混んでるかなと思って、平日でね、仕事もちょっとお休みだったんで、じゃあ行ってこようと思って。で、大ベルセルク店、ね、今日行ってきました。ね、すごいよ。この展示、本当に。一応2000円するのよ、入場料。でも、2000円の価値ある。悩んでる人もしいたら、行って損しないと思うよ。 ていう、いい展示でした。もともとね、1月、今年の2021年の1月30から2月の15日で開催する予定だったらしいんだけど、コロナの関係で延期だったらしいんだよね。それで今、9月の10日から9月の23日まで、開催されるということで、だから本当に開催されたばかりなんだけど、期間が短いんだよね。2週間しかないのよ。だから、このラジオ聞いて、で、もしかしたら、もうギリギリかもしんないね。だ今週ね、ポッドキャストで配信してさ、で、まあ、水曜だ、木曜だに配信されるわけじゃない、このラジオもさ。で、土日とかに聞いてね、17、18ぐらいに聞いて。で、もう行けるタイミングがあったら、本当に行った方がいいと思うわ。一応、場所なんだけど、池袋、サンシャインシティの展示ホール A ってところでやってます。奥の方だよね。サンシャインの方の奥の方ずっと歩いてって、で、ワールドインポートマートみたいなのあるじゃない。あそこの建物の、4階とか、ぐらいなのかな。4階だか5階だとかにあるところなんだけど、そこでやってるので、行ける人いたらね、ちょっと悩んでる人いたら、行っちゃった方がいいね。2000円、高くないよ。っていうぐらい、良くて、まあ、その辺の話をちょっとね、したいなと思ってるんですけど、ただね、これね、悲しいことに、ベルセルク、ね、皆さんご存知だと思うけども、作者の三浦先生がさ、5月に亡くなっちゃってんだよね。それもあって俺、今回なんか追悼的な意味も込めてね、なんかそういう展示やったのかななんてちょっと思ってたんだけど、そうじゃなかったタイミング的にね、三浦先生としては普通にね、1月から2月でね、開催する予定でも準備進めてくれていたもので、それが延期して9月になってるだけだから。だからちゃんと三浦先生も、しっかりと、こういう展示でっていうので、がっつりね、ある程度意向はね、ちゃんと入ってるわけだからさ。だから、そういう、ね、ちゃんとした完成された展示会、なってるので、そういう点でもね、ちょっと見たいなっていうので。意外とベルセルク、もう30周年なんだって。で、それの記念でね、こういう大ベルセルク展ってやるわけなんだけど、30年前って、もう10歳だよ、俺。10歳の時にじゃあベルセルク読んでたのって、そういうわけじゃなくて、俺多分ね、読み始めたのってね、高校生なんだよね。深夜のアニメで、ベルセルクってやってたのよ、昔。最近もね、ここ数年前とかに、ベルセルク、またアニメ化されたけど、全然その前に、1997年に、アニメが、第1回目のね、深夜アニメでね、放送されてて、俺17歳なんだよ。で、その時俺、普通に、深夜アニメ結構見てたからさ、その頃もさ。で、ベルセルク、知ったのかなと思うんだよね。で、面白くて、で、漫画も読み始めたっていう感じだったかな。ね、結構ね、アニメのオープニングとかも良かったもんね。ペンパルズ歌ってたりとかしてね。だからそんな。で、俺結構、漫画も持ってたんだよ。漫画自体は多分ね、20何巻とかまでは多分持ってたんだよ。で、その後は、買わなくなっちゃったけど、漫画喫茶とか行って読んだりとかして、新刊出たりとかしたら。で、気づけば一応ね、35巻前後ぐらいまで読んでたんだよね。おそらく。で、今出てるの40巻とかだと思うんだけど、だから意外と読んでたっていう。これなんか、20巻とかまでしか読んでないのかなと思ってたわけよ、正直。結構もう何年も読んでなかったから。 なんだけど、なんかそのあらすじとかちょっとね、見直したらね、35巻ぐらいまで普通に読んでんだよね、多分ね。だから、あれ意外と俺ベルセルク読んでるじゃんと思って。で、そんなんでさ。で、じゃあいけんなと思って。俺もね、ちょっとにわかだしさ、なんかこういう大きな展示とかね、行くか、ね、なんか、その、行く資格があるのかなって、そう思ってはいたけども、意外といけるぜと思って。で、行ったわけ。でさ、その、会場行ってね。で、やっぱ平日だからさ、あんま人は並んではいなかったんだけど。でも、中入ったら結構人はいてさ。土日だとね、だから時間制限とかあるっぽいんだけど、だからすげえ混んじゃうと思う、土日とかは。だから平日もし行けるタイミングがあるんだったら、無理にでも平日行った方がいいかなと思うけど。で、そんなんでさ、チケット買って、中入って。で、基本写真撮影は NG なんだけど、あの、絵とかに関してはね。ただ、ちょっとしたその、なんていうのかな。展示物、その立体展示物みたいなものだったりとか、フィギュアとか、そうあったりするんだけど、そういうのは写真撮ってもよかったりとかして。で、最初入ってくと、キャラ紹介みたいなのちょっとあったりとかして、キャラ紹介の、ね、ボードがあったりとか、原画があったりとか、ね、いろいろあったりして。で、中進んでいくと、その、原画、本当の原画ね、もう魂の入った原画がいっぱい飾られてたりとか、あと、もうすごい造形のフィギュアとか、が、もう本当に結構置いてあったりとかして。で、それ見てくんだけど、展示の流れとしては、普通にストーリーと同じ流れで展示されてんだよ。だから、一巻っていうかそのストーリーの第一部みたいなさ、丸々みたいな、な決まってて。で、そっから、まあだから最初からずっと、まあ掲載されていくんだけど、最初からすごいね。やっぱさ、その30年じゃん、連載してから。ということは30年前の画力じゃん。言ったらね。でも、初期の頃から、すごいんだ。改めて思ったね。ずっと見てたよ、俺もね。だって実家の頃ね、普通に漫画買って持ってたわけだから、何回も読んでんだよ、俺。で、でも自然に普通に漫画読んでたけど、すごいわ。画力が。迫力もそうだし、そうなんだけど、画力がすごいんだなと思って。で、まあ、わかんないよ。わかんないけど、その漫画家目指してる人たちが、あの原稿を見たらどう思うんだろうってちょっと思ったもんね。あんな画力で、あんな迫力で、なんか、すごすぎて、絶望すんじゃねえかなって。俺もさ、なんかね、まあ俺もさって表現もあれだけどさ、なんかラジオとかさ、聞いてさ、すごいね、才能とかをさ、目の当たりにするとさ、しんどいわけ、やっぱりね、才能に当てられるというかさ。だそういうのもね、やっぱりあるのかなと思って。漫画家目指してる人が見たら、こう、ね、絶望しちゃうんかな、みたいなぐらい、すごい画力で。で、普通の白黒の原稿もあればね、カラーの、原稿もあったりするのよ。で、カラーの原稿に関しては、水彩画で色塗られてて、これもいいんだよね。なんか改めて、そのベルセルクの絵の水彩画で描かれてるやつって、めちゃくちゃ良くて。白黒ももちろんいいんだけど、水彩画の色使いがめちゃめちゃ良くて。で、そういうの見ていくと、で、徐々に見ていくと今度、油絵とか出てくるんだよね。なんかパワーアップしてくるんだよ。なんかもう水彩画からもう油絵パワーアップして、 ぱすげえなと思って。でも本当にもうずっとまあその1巻の内容から2巻3巻4巻でずーっとね続いてってさ、もう画力がやっぱし異常なのよね。なんかね、見てて訳が分かんなくなってくるぐらい画力すごくて、やっぱね、あとなんか光と影の使い方が上手かったりとかするし、ほんと圧倒的だなーと思って。で、まあいろいろ見るけど、ただやっぱりそのね、結構カラーのやつとかも、ね、多く展示されてんだけど、油絵もすごいんだけど、結構ね、その単行本の表紙とかって油絵で描かれてたりとかする表紙だと思うんだけど、それよりもやっぱり水彩画の方が俺は結構好きだなと思って。水彩画の色使いめちゃめちゃうまいよね、本当に。だからその元のね、下書きというかね、鉛筆で書いてある絵自体もすごいのに、塗る能力もすごいってすごくないと思って、なんかね、そんなことも思ったりとかしますけど、あとなんかね、ちょっと特徴的だなと思ったのは、あんま意識してなかったけど、漫画って集中線みたいなのあるじゃない、あのシャッシャッシャッシャッってさ、なんかそのね、線がなんか中心に集まってるみたいなさ、集中線みたいなのあったりするけど、あの三浦先生の集中線さ、もちろん普通の集中線もあるんだけどさ、なんか歪曲してる集中線があったりするんだよね、曲がってんの。なんかそういうのちょっとね、独特だなと思って、あんま見ないよなと思って、そういうのもあったりとか。でもうずーっと見てくんだけど、なんかもう展示のボリュームがおかしいんだよね、本当に。1巻からその多分40巻なのかな、までの本当にその流れがずーっと展示されてるわけ。もうよくあるこの手のパターンの展示って結構ボリューム少ないんだよね。で、あっという間に、あ、まあまあそのね、作者の原画が見れますよみたいなね。で、行ってみると何十枚かね、あの、ちょ、展示してあるけどもみたいな感じだけど、すごい枚数、何百枚とかなのかな、もしかしたら100枚ぐらい、何百枚か展示されてたもんね。だからめちゃめちゃ量も多くて、もうすごい充実してるのよね。すごく画力もすごいし、もう言うことないわけ本当に。で、特になんか途中でね、その話の流れ的にはあれだけども、なんかグリフィスがさ、なんか闇落ちみたいにして、またそっから復活するみたいな、復活っていうか目覚めるみたいなさ、あのストーリーのところあると思うんだけど、そこのもうなんていうの、ガッツたちがいるところと、その悪魔的な奴らたちがいるところと戦うじゃない。その時のその大決戦の時、そこがね、その実際の原稿を見ると圧巻なんだよね。もうこれまで何十年も三浦先生が書いてきたその画力とかっていうのがもうここで総動員するぞみたいなぐらいの、もう全部の画力がもうそこに集中されてて、勢いがめちゃめちゃすごくてさ、改めてちょっと漫画で、ね、読み直したいなって思っちゃうぐらいすごくて。で、やっぱね、うまいよね。もう絵が本当にうまい。もう筋肉と鉄とか描かせたらやっぱしもうすごいね。あとなんかもう回転してる感じとかね、すごくて。でも本当にどんどんどんどんね、年がね、重ねてるわけだからさ、連載重ねてるからさ、もう展示を見続ければ見続けるほどね、よりその画力が上がってくんだよね、やっぱりね、ずーっと見てくと。 だから油絵とかもどんどんクオリティ上がっていくし、すごい、なんか普通漫画ってさ、その擬音とかあるじゃん、ドカーンとかさ、ねえボゴンみたいなさあると思うけど、もう基本的にないんだよね、ベルセルクの今回展示されてた原稿に関しては。あんまりその擬音が入ってなくて、でも擬音がなくても音が聞こえるというか、こういう音してんだろうなっていうのを感じるような原稿だなって思ったりとかしてさ、いや結構やっぱしすごいよ本当で、後半になればなるほど、最初は結構勢いがすごかったんだよね、前半っていうか、そのどう動くっていうのがどうっていう感じがすごかったんだけど、後半になればなるほどなんか性の感じも結構出たりとかして、だからどうと性がなんかうまくなんか混在してるというか、後半はね特にって感じがあったりとかして、なんかすごいなぁと思って。で、ただちょっと見ながら思ったのが、その色の塗り方とかね見てると、俺あの好きな漫画でホーリーランドってあるんだけど、ヤングアニマルでね連載してたホーリーランドっていう漫画があるんだけど、ホーリーランドのその単行本のね、その表紙の色の塗り方とベルセルクの色の塗り方ってなんか似てんなぁと思って、でちょっと思ってたわけよ。したらさ、そのホーリーランドの森先生っていう人が入ってんだけど、調べたらさ、森先生とベルセルクの三浦先生って高校から友達で一緒に漫画描いてたらしいのよ。で、森先生自体もその三浦先生のアシスタントしてた時期があったらしくて、だからなんか色の塗り方とかちょっと彷彿させんのかなと思って、であんまちょっと知らなかったんだけどさ、もうね、ふとそう思って調べたら実はそうでしたみたいなのがあったりとかしてさ、ね、もう今になってねそんなことを知ったりとかねありましたけどもね。で、あとはね、そうだな、あの結構ね今原画の話とかしましたけど、そのフィギュアとかも結構すごくて、本当に一体何十万とか何百万とかするようなフィギュアなんだろうね、あれね、すっげえクオリティのフィギュアがいっぱい並べてあって、で、まあ、写真とかそこ撮れんのよ。原画は撮れないけど、フィギュアは写真撮れてさ。だからちょっとね、まあ、その辺もね、写真まとめてね、ブログとか、まあ、ツイッターなんかでね、ちょっとアップしようかなと思ってるんでね、よかったらそこもね、ちょっと、見せたいなと思ってるんですけど、あとはね、等身大の、等身大なのかちょっとわかんないんだけど、巨大なね、ゾットっていう、そのなんか、魔物っぽいのいるんだけど、巨大ゾット像を、なんか、が展示されてるんだけど、それって、クラウドファンディングでお金集めたらしくて、クラウドファンディングでね、1300万集めてるんで、それでね。で、それで、巨大ゾット像を展示することになったんだけど、もうめちゃめちゃでかいんだよね。さすがにでかすぎて、全身は入れられないんだけど、上半身だけ、みたいな感じで、展示されてんだけど、ま、でかいよね。あんなのに襲われたら、それはひとたまりもないわっていう大きさしてるわ。そのなんか、でっかいクマの5倍ぐらいでかいんじゃない？やべえわと思って。あんなんかね、手振りかざしてね、やったらね、そりゃなんか肉体全部ね、バラバラになっちゃうよっていう感じの大きさでさ、迫力あったね、それね。で、そんなもあったりとかするので、もうこんだけすごいじゃん。原画、ね、その絵もすごければ、ね、その、フィギュアとかもすごいし、ね、白黒のね、 原画からね、カラー原画、もう、で、油絵、もういろんなの見てさ、もうすごいわ、としかもう言えない状態なわけよ。で、そんな中さ、全部見終わってさ、最後グッズコーナーがあるわけ。買う人の気持ちわかるね。買っちゃうよ、あれは。って思う。そんなにしかも、物を選べば、そんな高くなくて、物、まあ、高いのは高いのでいっぱいあるよ。何万円するのも結構あったりとかするんだけど、でも物を選ぶとね、例えば複製原画とかは、1枚1650円だったりとか、あとは白黒のファインボードっていう、なんかそういう、なんていうの、油絵みたいなさ、書いてあるさ、そういうパネルみたいなあるじゃない。あれの白黒のバージョンなんだけど、それが2200円とか。で、カラーのファインボードに関しても4510円とか。あんま高いんだけど、結構リーズナブルなんだよね、と思って。で、改めてさ、なんか、俺正直、なんか買おうか買う前かし迷ってたんだけど、で、結局買わなかったの、今回。で、買わなくて、で、家帰ってきて、改めて考えて、いや、なんか、どれか買っときゃよかったなーと思って。正直、ちょっと後悔してます。複製原画は、ちょっとあれかな、まあ、その、本当にファンだったらね、欲しいかなと思うけど、まあ、複製原画飾れないし、なかなかなと思って。そう考えた時に、で、カラーのファインボードに関しては高いじゃん。ねえ、4500円するからさ。でも、すごいいいんだけどね。なんだけど、白黒のファインボード、2200円。これいいよね。なんで買わなかったんだろうと思ってるわ。白黒のファインボード2200円いいなぁ。だもし、今回ね、このね、大ベルセルク展、行くっていう予定がある人は、先にある程度、まあもちろん売り切れちゃったら買えないからね。すごいやっぱり人気がすごくてさ、アイテム結構売り切れちゃってるっぽいんだけど。でも、白黒のファインボードとかはね、お値段以上だと思うよ。いいなぁと。ねちょっと、欲しいなぁ、改めてね、もう一回行きてぇなぁ、って思っちゃってるわ。まあ、結局買わなくて、そのね、なんか、後悔しちゃってますけどもね。まあ、そんな感じ。もう本当にみんな、すげえ買ってたわ、なんか、周りの人たちね。もう、レジとかね、普通に長蛇の列だったからね、やっぱね。でも買っちゃうよ。だからちょっとお金結構ね、握りしめていった方がいいね、あれね。テンション上がるわ、本当に。展示見てさ。で、結局、1時間半ぐらい見てたわ。展示。本当にもうボリュームがすごくて、普通こういうアニメ系のやつって、20-30分見たら終わっちゃうんだよ、普通。終わんない。普通の美術館の展示と同じクオリティだし、そういう規模だし、1時間半、本当に集中して見すぎて、見終わったともう、すんげえ疲れちゃってっからね。でも、すごい、本当に。2000円以上の価値は。まあ、あるでしょうね、これはね、確実に。行けるんだったらね、行ってほしいな。ベルセルクね、好きだったりとかする人だったらね。俺ぐらいのね、前巻読んでないよっていう感じの人でも。本当最後のね、一つのコーナーは、本読んでないから分かんなかったけど、そこまではね、分かったから、9割方は、わかる感じだったね。だから、すごい良かったしね。で、一応これ、ね、東京でやってますよ。ね。サンシャインでやってるからあれなんだけど、池袋だけど。まあ、これ、巡業していくみたいで、今年、12月11日から、大阪、枚方パークで、この大、ベルセルク展やるそうなので、東京来れないよって人いたら、大阪でもやるので、 そこではちょっと行けたらね、あの関西住んでる人たちはね、あの行ったらすごくいいんじゃないかなと思います。結構あんまなんか、あんま人におすすめしないんだけど、うん。こういうのもあるよぐらいでね、あの、やってるよぐらいでしかちょっと、よかったらみたいな感じになっちゃうんだけど、いつもは。これは、行って損しないよね。むしろ行ってほしいよねっていう感じ。久しぶりになんか、いいものを見せてもらったなと思って。な、そんなんだったんでね。あの、よかったら。で、期間がね、本当に短いから、あの、行けるタイミングがあったら、ちょっと無理してでもちょっと行った方がいいよねって思います。ね、時間とかはちょっと私、わからないんであれなんですけど、わかんないな。時間がちょっと、わからないね。ごめんなさいね。日程しかちょっと調べてなかったんであれなんですけど。9月の23日までなんでね。だからちょっと行ける人、ね、この土日とか、ね、お仕事ね、平日の人多いと思うんで、土日とかね、混んでるとは思うけど、行けるんだったら、混んでても行った方がいいじゃない?って思う感じでした。ね。うん、おすすめのね、大ベルセルク店でございます。あとね、あの、グッズも、すごくいいグッズがいっぱいあるから、他にもアパレルっぽいグッズも、ね、いっぱいあるから、何かしら、ね、買いたかったな。なんで買わなかったんだろうな、ほんとな。ちょっと、もったいないことしました、ほんとにね。そんな感じ、でした。じゃあ、ちょっとお便りいただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネームひろじゃんさん、パルさんこんばんは。転職活動でお忙しいと思いますが、来週は666回のスペシャルウィークです。ネタは決まりましたか？採用されたら自分へのご褒美で朝ペロ行っちゃいますか、ってね、お答えできました。ありがとうございます。そうね、来週666回なんでね、放送がゾロ目だからね、やっぱね、悪魔の数字。まあなんかね、スペシャルなことをねしたいなと思いますけども、でもまあ転職活動でね、これ転職が採用されたら朝ペロ西川口の朝ペロ行っちゃう。でもちょっとね、アトピーがちょっとね、まだ治ってないんだよねっていうのもあるので、考え中。まあ多分来週普通じゃない、普通の放送じゃない、666回。スペシャルじゃないんだもん、別に。スペシャルウィークは、670回だから、次は。ね。だからなんか、ね、とは言いつつもなんかね、大きなネタじゃなくてもね、ちっちゃいネタでもね、なんかできたらいいなと思いますけどもね。ちょっとその、エロ系の、感じは、アトピーの感じでちょっとできないかなって、ね、ちょっと思ってます。ねえ、ちょっとなんか考えたいですね。じゃあ他にもいただいてます。お便り。こちらかな。ラジオネーム、赤字社員さん。お久しぶりです。また久しぶりに放送聞きました。パルさん元気ですか?不動産辞めたんだっけ?パルさんの影響で、俺も副業で Uber Eats 始めたよ。でも俺は、自転車持ってないので、ウーバーウォーカーにしたよ。東京だとできるみたいだね。結構稼げる。この前は昼間に1時間で1900円稼いだ。すごい楽。童貞ネッツ聞きながら、マック行って歩いて、またマック行って歩くの繰り返し。歩きの方が都内は楽だと思ったよ。マックでめっちゃ注文入るね。世の中はマックが支えてるわ。あとパルさん、これ本題なんだけど。地域おこし協力隊の面接とか受けてみたらどう?俺の知り合いのニートも、YouTube やってる傍ら、選考通って今盛岡の協力隊に加わったよ。請負いだけど、動画撮って取材して YouTuber みたいな仕事をしてるから、 独身で暇でポッドキャスターで YouTuber なパルさんにおすすめだと思ってお便りしたよ。俺は正社員で、妻もいて、引っ越しも好きにできないけど、パルさんのメリットはフリーであることじゃん。だから結構羨ましいです。あと声がいいと思うから、今更ラジオ教室とかナレーション教室とか通わなくてもパルさん十分素質あると思います。クラウドファンディングはちょっと反対だな、こちらに恩恵がないように感じる。気を悪くしないでくれ。まあでもあんまり周りの声とかリスナーのこと気にしなくていいぞ。今の素質で、今の置かれた環境で冒険してみてくれよ。人はそういう泥臭い人が好きなんだと思うけどね。応援してるので楽しんでください。まだ40じゃん、いけるって。赤字社員よりっていうね、お答えだきました。ありがとうございます、ね、ありがたいね、こうやっていただけるとね。まずね、ウーバーイーツね、都内だとね、ウーバーウォーカーできんだよね、徒歩で。でもさ、どうなんだろうなって、やってみないからわかんないんだけど、まだチャリでもさ、例えばマックね、やるにしても結構遠かったりすんだよね。なんだろう、1キロぐらい、一番近くても1キロとかは歩くんじゃないかなと思うのよ。それってやってけるのかなって思って、結局俺ウーバーウォーカーね、ちょっと面白いかなと思って、話のネタ的にはね、いいじゃないと思ったんだけど、ちょっと不安が残っててちょっとやれなかったんだけど、いいね、1時間で1900円稼げんの、ウーバーウォーカー、やばくないそれ。そんな行けるね。でもできるんだね。ちょっと今度チャレンジしてみようかな、ウーバーウォーカーね。ちょっと私気になりましたね、少しね。でもやっぱりマックだね、でもね。マック最高って。だからマックの前で普通に待ってて、で、ウーバーウォーカーするって。繰り返しね。うん、それが一番いいね、ほんとね。で、あとこれが本題ということなんだけど、パルさんには、地域おこし協力隊の面接とか良さそうなんだけど、どうかなって話なんだけど、これね、一回考えたことあるのよ。っていうのも、昔ハローワークね、通ってた時ね、その時にそのハローワークで毎回同じ人を頼むこともできたりするのよね。で、その人を指名っていうか、なんかそういうのでできるんだけど、その時にその支援員みたいな人に言われたのがこれなのよ。地域おこし協力隊なんか合いそうな気するけどねみたいな言われて、特に俺が YouTube やってますよとかラジオやってますよとか、そういう話は別にしてないのよ。なんだけど、なんかこういうの合いそうだと思うんだよなって言われて、で、それ何回も言われたのよ俺、その人に。で、今回こうやってお便りでしょ？あるかもね。地域おこし協力隊。でも今のな、仕事、ね、ちょっと、面接進んじゃってるからあれだけど、あとまあ引っ越しもね、嫌いじゃないんだけど、むしろ好きなんだけど、なんかもうめんどくさくなっちゃったよね、引っ越し自体がね。荷物整理したりとか、引っ越しの準備するのがなんかだるそうだなと思って。で、なかなか引っ越しできないなんか感じになっちゃったからな。もうちょっと荷物捨てたりとか、整理して、ね、ミニマリストになったらね、いくらでも引っ越せるもんね。で、結構こういうのってさ、引っ越し代とか持ってくれるわけじゃん。引っ越し代持ってくれる、プラス、なんか、最初お金もらえたりとかするのもあったりするよね。だからいいよなぁ。で、やることはね、その YouTuber みたいなことやるわけでしょ？ね、その地域おこしだからさ、なんかね、地域盛り上げるためにね、いろんな企画したりとか、ね、みんなに知ってもらうために動画撮ったりとか。楽しそうだよね。 地域おこし協力隊いいよな。今回じゃあもしその今のね受けてるやつ落ちて、でさらに今ちょうどねそのアナウンスの講座4ヶ月間受けるから多分年始ぐらいまでやるんだけど、それが終わったタイミングで何にもなかったら地域おこし協力隊ちょっと視野入れようか。なんかねそうやって前もねそうやってハローワークでねそういう話出て、で今でもこうやって言われたって考えるとなんか縁は感じるよね少し。それまでにちょっとお部屋のね片付けもして、ちょっとお部屋が荒れちゃってるからね、うん、少し片付けをして、で引っ越ししやすい環境を整えてかな。でこの荷物どうすんだって話だけどね、実家に送るしかないもんね。実家に送って、で現地ではミニマリストで生活していくしかないもんね多分ね。実家に入んのかなこの荷物ね、送るしかないもんな、うん、でどっかね、いいよね、好きな土地行けたらね、あの海のある土地行ったらね釣りとかもできるしね。島根とかいいな、やってないかな島根とかね、募集してたらね、出雲ね、出雲大社とかね私大好きだからね、まあブルーシードのね土地だからね、そこでPR する活動をねしていくのもいいかなと思いますけどもね。楽しそうね、そういうのやりたいね。でやりたい仕事なんだったらねいいじゃんね、やったらね40ね、まだまだ若いよって話なんでね、頑張っていきたいと思っております。じゃあ他ね、ちょっと今週話したかったことをねあとざっくり喋っていきましょうか。お便りもいただいてるけどちょっと来週に回させてもらおうかしらね。すいませんね。じゃあ今週ちょっと話したかったことざっくりと。仮想通貨、暗号資産、IOST の話を先週しましたけど、先週 1IOST 値上がりしてね、6.5 円まで行きましたよ、みたいな話したんですけど、その後ですね、さらに上がりまして、9.48 円まで上がりました。もうだほぼ倍、投資額のね、倍ぐらいになって、プラス26万ぐらいまでいったんだよね。これは時代来たなと思ったんだけど、そっからまたあれよあれよと下がってって、7.39 円まで下がってしまったんで、プラス24万円からプラス14万円まで落ちてしまいました。まあそれでもプラスなんだけどね。まあまあもっと上がっていくかなと思った中ね、ちょっと落ちてしまったのでってところだったんだけどね、追加したいなって気持ちもあんだけどね、まあ、お金はね借りてですよね、りそな銀行だったりとかどっかカードローンとかね、借りて、でもその利息よりもね、まあ、いくらでもまあプラスになるので、この IOST が、その、一桁のタイミングで買えるのってもう多分今、今年しかないから、それ以降はね、もう多分、もう上がっていっちゃうんで買えないので、追加投資するんだったら今なんだけど、さあどうしようかな、みたいな。ね、感じで結局動けず。ね、まあでもいいよね。30万円入れてんだからさ、あとは1000倍になるの待つだけ、だからね。うん、そこまではもう動かなくてもいいかもしんないよね。とか、そんなね、状況でした。なんか、Uber Eats とかもね、やりながらね、この IOST の動きとか見たりとかしてってさ、なんか、悲しくなるよね。Uber Eats 1個やってね、700円だ、800円だってね、やってるのにさ、その傍らさ、IOST 見るとさ、お、一気になんかね、1万上がった、2万円上がったみたいになってるわけじゃん。何やってんだろう、みたいな。気持ちになりますけど、やっぱりコツコツねやらないと ね、生活はしていけませんからね。とか、そんな。で、あと、今週、他はね、土曜日からさ、先週の、左上の奥の歯茎が腫れてさ、今も腫れてんだけど、急に腫れたのよ。あんまないんだよね、歯茎腫れることね。まだ腫れてんだよな。あれ、ちょっと収まったね、うん。昨日の夜がマックスだったね。パンパンに腫れててさ。なんだろうなって思うんだけど。なんか歯ブラシ変えたんだよね。つい最近。まあ、ずっとね、同じの使ってんだけど。エビスのプレミアムケアの62番ってやつを使ってて。で、それを新しくしたのよ。だ同じ、全く同じものにね、新しく変えただけなんだけど。結構長く使ってたからさ。それぐらいなんだよなと思って。だから結構もう下手った歯ブラシずっと使ってたから、あれだったかもしれないけど、新しいのになって、結構もう、なんていうの、鋭く、ね、なってて、それで傷ついてそっからバイキン入ったとかあんのかなってちょっと思ったりするんだけど。あとちょうど、歯の動画を結構 YouTube で見てて、それ腫れる前にね、歯石ってあるじゃん。歯の石ね、歯石。あれを、撮る動画があって、それめちゃめちゃ気持ちいいんだよ。だから歯石を撮る動画、もよかったらちょっと見てほしいんだけど、めちゃめちゃ気持ちいいから。こんなに歯石あるっていうぐらいの、もう、歯なのか歯石なのかわかんないぐらいの、もうなんか、石がついちゃってるようなね、歯があったりとかするんだけど。それがさ、ベロッとめくれたりするんだよね。で、気持ちよくて。それめっちゃ見てたんだけど、もう何時間も見てたんだけどさ。それ、なんかそれのせいかな？わかんないけど、なんか、そんなね、人の歯石見てニヤニヤしてるようなやつには、一回、ね、天罰だっつってね、歯茎腫らしちゃうぞみたいな、だったのかちょっとわかんないんですけどね。まあ、そんな感じでね、ちょっと歯茎腫れてて、今もちょっと腫れててね、なんか違和感がある中ね、ちょっと喋っておりましたけどもね。よくないからね、こうやってね、なんか、バイキン入っちゃったりとかしてね、そっから脳の方にバイキン入っちゃってね、死んじゃうとかね。なんか、たまにありますからね。ちょっと気をつけないといけないなと思うんだけど。まあ、腫れがね、ちょっと引いてきたからね、今日もマックスで腫れてたら、さすがにちょっと病院行こうかと思ったんだけど、ちょっとね、収まってきたんで、まあいいのかなって。ね、またちょっと腫れたら、ね、行こうかなと思いますけどもね。とか、あと今週は、楽天モバイルかな。先週、楽天モバイルの回線を iPhone でね、デュアルシムで使ってみましたみたいな放送をね、したんですけど。それをしたせいでしょうか。なんか俺がね、ちょっと関わるとね、マイナスなことが起きるっていうのがあるんですけど、これまでも結構多かったんですけど、そういうのもね、今週楽天モバイルですね、そんな内容の話をね、ラジオでした翌週、楽天モバイル通信障害がね、大規模なの発生しまして、4時間半ぐらいね、楽天モバイル繋がらないっていう感じありましたけどもね、なんだろうね、俺が本当にそういうのね、関わるとね、取り上げると一回マイナスなことが発生するっていうね、そんな感じ受けましたけどもね。で、その時ちょうど俺秋葉原にいてさ、通信障害の時全く繋がんねーと思いながら、で、繋がんないからラーメンでも食べようと思って、また家系食べちゃってね、武将屋っていう家系のラーメンがあるんだけど、駅前に。で、もう一個あんのよ。もう一個駅前に武将屋外伝ってのがあって。もう外伝の方行ったことなかったから、で、ちょっと行ってみたんだけど、すごい鶏油がね、鶏油の主張がすごかったんだけど、味もね、結構良かったんだけど、もしかしたら濃いめにしたら、 超いいかもしれない。チー油の感じと、チー油のバランスとね、あとその中の普通のスープ、醤油だったり豚骨のスープのやつが濃いめだったら、結構、いい、かも。結構スタンダードな、その、吉村屋に近いっていう表現はちょっとまた難しいけど、でもそれを、なんか、追ってる感じがあって、言ったら、秋葉原の、その、普通の電気街口にあるのが普通の武将屋なんだけど、そっちは武蔵屋系なんだよね。もともと武蔵屋系列なんだよ、これね。なんていうの。その系譜がね、武蔵屋系譜なんだけど、でも外伝に関しては武蔵屋系譜じゃないんだよね、結構。チー油がすごくて。だから、ちょっとその辺、今度ね、行ったら濃いめにしてみると、ね、もしかしたら、これ、秋葉原で、なんかね、吉村屋っぽいの食えるじゃん、みたいな、なるかもしんないなと思って。ちゃんとね、あの、境製麺の麺使ってますしね。とか、そんな。あとは、ラーメン、今日、他の食べたんですけど、久しぶりに、武蔵の油学会行きまして、油そば。やっぱうまいね。家系は家系でやっぱしうまさあるけど、武蔵の油学会はやっぱ別だね。うん、美味しいわ。しかも、武蔵の油そば、大盛りで、630円なんだよ。すごいよ、このコスパ。こんなに安い金額で、あんだけ美味しい油そば食えないよ。すごいよ、油学会は。ぜひ、池袋とか、代々木とか、吉祥寺とか、あとどこ、早稲田とか、行く機会ある方いらっしゃいましたら、食べてほしいね。変にトッピングとかしないで。武蔵の油そばの大盛り。もうこれでいいです。ぜひ、ねえ、ご賞味いただきたいですね。美味しいよ、やっぱり。油学会。最高だわ、本当にね。まあ、そんな話。あとはね、そんなところかな。まあ、他にもあったんだけど、もう、ね、今日はちょっと、飽和しましたね、いろいろとね。そうだね、もうこのぐらいにしておきましょうね。意外とね、喋っておりましたんで。で、お便りもね、ちょっといただいてましたけども、すいません。来週に回させていただきたいと思います。ね、来週はね、ちょっと放送の方が、こちらが、9月28日の月曜日ですね。また22時からね、YouTube ライブで、埋設した後にね、本編、ラジオの方を配信していきたいと思いますんでね、よかったら生放送もね、遊びに来ていただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、今週も2時間ほどね、お時間お付き合いいただきました。ありがとうございました。で、来週はですね、そんなわけなんで、その面接の結果とか、ね、その辺もお伝えできるかと思いますし、あとは、ナレーション講座。まあ、これを受けた感じのね、感想とかも少しお話ししようかなと思ってますから。で、できたらね、これまだわかりませんけども、ナレーション講座。受けた話をだけのラジオを30分ぐらいで、ね、撮ろうかなーってちょっと思ってます。で、それの配信の仕方はちょっとどうするかちょっとわかんないんですけど、一応そういうラジオを撮っておこうかなって思ってるので、まあ、もしね、ちょっと配信のね方式決まったらね、なんかお伝えしてね。で、お届けできたらなと思っております。やっぱこういうのね、せっかくだからね、そういうなんか、成長記録みたいな感じになるからね。その辺をね、皆さんにお伝えできたらなーなんて、思っておりますんでね。だ結局、アナウンス、ナレーション講座については、クラウドファンディングでね、いけたらいいなーみたいなこと言ってたけど、結局クラウドファンディング しなかったので、しないで結局ね、普通に自分でね、受講していくことになったので。だから、ね、ちょっとお届け、ね、クラウドファンディングの人のね、そのリターンとして、その、アナウンス講座受けた時のね、感じだったりとかっていうのをね、ラジオで、ちょっと、配信できたらなと思ったんだけど、まあ、それがちょっとできなくなってしまったので、うん、それに代わるなんかでね、ちょっと、やっていけたらなぁなんて思っておりますよ。まあ、そんな感じで。そんなところかな今日はね。まだまだちょっと話すことあったはあったけど、ね、もう、ずるずるいっちゃうんで、スパッと、ね、今日この辺で終わりにしましょう。じゃあそんな感じでね、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。じゃあね、また次回ね、頑張ってやっていきたいと思いますのでね、また、ね、聞いていただけたらと思います。それでは、ね、今日も、長々とね、お時間、ね、なんか、ありがとうございましたってことでね、そんな感じでね、今日、この辺で終わりにしたいと思います。それでは、ね、なんだ今日、最後はなんかまとまらないぞ。ね、そういう日もありますね。そんなんで、ね、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあ、またね、来週お会いいたしましょう。さよならー。